イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは映画イザナギクレタの笠木望監督と矢壁秀道ラインプロデューサーです。島根県松江市美保関町で撮影されたこの作品の裏話をたくさん聞いてきました。ぜひお聞きください。はい、イナホラジオ始まりました。皆さんお元気でしょうか。コロナウイルスの影響がちょっと半端なくなってきましたが、皆さんなんとか乗り切ってですね、頑張りましょう。ところでですね、今日の、ゲストは映画監督の笠木望さんと制作プロデューサーの矢壁秀道さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
あ、すいません。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はじめまして。監督の笠木です。
制作プロデューサーの矢壁秀道さん。
はい、お久しぶりです。
お二人はですね、今公開している、今、新宿テアトルで公開している、はい、前川勝也さんと、武田里奈さん主演のイザナギクレタという映画の、監督と、制作プロデューサーということで、
そうです、イザナギクレタという映画の監督と、はい、まあ、プロデューサーの
映画です、はい、そうですね、今日はお越しいただきましてありがとうございます。お忙しいところ、
いえいえ、お呼びいただいてありがとうございます。
こんな時期にね、
そうですね、ちょっとちなみにコロナウイルスの影響結構出てますか。
矢壁さん、ちょっと
めちゃくちゃ出てます。そこから入りますよね。
そこから入る。いや、もうね、
収録今日土曜日だってこと
は、はい、今日土曜日ですね、はい、
土日がテアトル新宿、
はい、
急遽休館で、
はい、今日休館なんですか。
夜だけ、
夜だけです、
ね、じゃあレイトショーだから見れない。
イザナギクレタ見れないんですよ。
あ、そうなんですか。
この一番大事なね、2週目のウィークエンドが全部潰れちゃいました。
ちなみに今現状では何日までやるって決まってるんですか。
ちょうど4月2日の木曜日まで
までは今決定してる、
はい、あ、なるほど。まあ月曜日からは復帰といいますか、
あ、
見れるんですけれど、この土日が一番見込んでたものですからね。
ちょっとこれは残念ですね、う
ん、しかも昨日、あれ今日土曜日なんで、昨日一昨日ぐらいに小池都知事が、
はい、
木曜日、ね、自粛、首都圏、
はい、
まず移動禁止、移動自粛して、
うん、そうですね、
でかつ夜間の出歩き禁止、
はい、そうでね、
自粛、
はい、
でうちレイトショーだから、
夜間にやってるレイトショーですからね。
そもそも
ね、道路被害というか、
テアトル新宿に夜行くことが都民的にはいけないことだとされてるんで、
まあ、そうですね、
もうそれがもうもろに客足に、
で東宝シネマでさえね休んでますもん ね、 ね、
東宝シネマ首都圏全部あれですね、土日全部休止です ね、 ですね。テアトルはまだ昼やってるんで頑張ってる方なんですけど、ただそれにしてもレイトショーに関してはちょっとそこは厳しいと、夜間プラス土日、
はい、
でさすがにそこはテアトル守れない、まあ、そこは知らないよ、
はい、
テアトルさんがどこまで
判
断したか分かんないけど、
は
い、まあ、確かに僕もテアトルだったら、テアトルさんだったらちょっと厳しいな。
それ厳しいですね。
東宝さんだったり109さんだったりね、武蔵野館だったりシネマカリテさんだったり全部軒並み休止ですからね、休営ですから。
あ、そうなんですか。
その中でテアトルさんまあ頑張ってる方ですけど、まあ、うちはレイトショーでね、辛いです。
でそういう中でも本当の映画ファンの方は見に来てくれていてですね、
はい、
まあ、数十名連日お越しいただいているので、
はい、
まあ、なんとか、まあ、再開というかね、延期して続けたいなとは思ってますけどね。
ちなみに今公開してからお二人はいつもいらっしゃるんですか。
そうです、毎日行
って、毎日レイトショーのところにいらっしゃる、
はい、そうですね。で、まあ、毎日行ってもただその何でしたっけ、密接場面に当たるんで、その、はい、例えば舞台に前に出て、
はい、
挨拶一つすることもできないんですよ。
あ、今はお客さんがいる前で喋っちゃダメなんです
ね。そうそう、
全く。
要するに何かね、変な体液が飛ぶじゃ
ないです
か。
体液、
いろんな体液が飛ぶ、
はい、してるんですか。
あ、でもなんかあれありましたよね、無観客舞台挨拶。
あ、それ本当に無観客なので、
はい、あれ何時ぐらいにやったんですか。
それは午後の3時とか、全くレイトショーの時間とは被らない、
はい
はい、
午後5時午後5時45分
にあ、じゃあキャストさん来て、
そうですね、
みんな来て、
本当はその日に、はい、まあ、もちろんその初日公開舞台挨拶でセッティングしてたんだけれども、はい、まあ、コロナと丸かぶりしちゃったんで、はい、まあ、中止だと、
はい、
でもやっぱりその前熊君とはじめ、まあ、武田さんはじめ、
はい、
まあ、お客さんと、
はい、
というか、まあ、何かやりたいと、ということで、
はい、
まあ、我々もぜひやりたいなと思って、なんとかね、いろんなところ調整して、
あ、
で、まあ、無観客ならってい
う、ようやく実現できたという
か、じゃあ本来はもう完全に急なくなっ、
舞台無観客の舞台挨拶すらもうできないところ、
そうだったん
ですね、まあ、何事のイベントも難しかったって
。あれでもなんか島根から来られてましたよね、なんかあの島根の YouTuber の方でしたっけ、なんか誰か一人島根からじゃわざわざ来てくれたのかなと思ったんですけど、
島根からまあだいぶバッとあのスタッフ一同というか現地の方、
あ、
応援団が来てくれましたけどね、うん、
今応援団があるんですね、イサナギくれた
応援団というか関係者、島根の関係者
の人たちの協力がもう今回はものすごいです。
ああ、なるほど、いや、なるほど、なんかいろいろちょっと、まあ、時期的にちょっときつい時期ですけどね、ぜひいろんな人見てもらいたいなって。いや、
すごい不幸な映画ですよ、もうコロナのねもう映画、海外映画祭でね、まあ、あの躍進したことで、
はい、
まあ、もともとかん、そうそう、注目されて、
注目されましたよね、
でそもそも映画館で上映されるっていうあのルートはなかったん で、
はい、
でその中で、まあ、島根の松江東宝ファイブさんと、
はい、
ピアトル新宿さんで、
はい、
あの、まあ、レイトショーだけれども、
はい、
やっていただけるってことになって、おすごい持ってる映画だなと思ったんですけど、
はいはいはい、
そしてしかもその時期的には3月20日っていうところで、
はい、
なんかこうみんなウキウキして春休みで、
なるほど、
すごい映画の時期としては最高の時期じゃないですか。
そうですね。
それで1年前決まってやって、おすごいなこの作品と思ってたら、
はい、
2月のね中旬ぐらいからのだんだんあのねあっちの方からね、
はい、
ワイワイやってきて、いろんなものが
ワイワイ、
それでこう丸かぶりですよ、
はい。
その前にやってたファンシーとかあるじゃないですか。
はい、久保田
君の永瀬さんとね、はい、あれがギリギリで終わったんですよ。多分そのコロナ騒ぎのギリギリでね。でまさしくこのイザナギクレタがもうコロナが最もう最大の時に
ドンピシャで
ドンピシャで来たと、
うん、もう本当いいんじゃないですか、イザナギコロナで、
イザナギコロナですね、もうね
イザナギコロナ、
覚えても
らう、いやもう多分コロナウイルスで、
ね、あれですよね、
そうか、そのパンフレットコロナウイルスっぽいですね、
この丸が、
あ、本当だ、
狙ってんす
か、ちょっとそれはそっか、それが引き寄せたのかもしれないな、
そう、そう言われて後ろのこのでかい丸は
コロナウイルスだなこれうん、だからね、コロナウイルスで一番被害を受けた映画だと思いますよ僕、
あ、
うん、あのこういう小規模の作品だから W7 とか、
はい、あれは
ディズニーみたいに
後ろ行っちゃいました、
ね、そうそう、延期とか許されない、
はいはい、
でもちろんその宣伝費とかももうスーパー低予算だから、
はい、
この時期にやらないと、はい、もうタイミング1回でも逃したら、
はい、
あのもう致命的なんですよ、その中でもうやらざるを得ないっていうところで、
ちなみになんですけどこれ、4月2日でしたっけ、
4月2日が
終わった後は、はい、どこかでやるとかのも決まってない、
全然白紙ですよ、
あの配信とかの
全く白紙です、配信も DVD も、
あ、全く
ブルーレイも
ご予定ない、ね、
このラジオの反響次第じゃないですか俺も聞いてる方々で
稲穂さんの力に
関係者いらっしゃったらぜひ、
ただですね、うん、あのまあ、
はい、
このマイグマさんと武田さんの演技がものすごい今のあの評価されて、いろんな映画祭で評判を受けて、で賞も取られてて、でどうなんですかね、 どこか配給会社というか、ね、DVD 売ってくれる会社とかが、
今のところはもう白紙です、
お話はない、
白紙ですね、だからそもそも沖縄国際映画祭で流して終わりの、
あ、元はそうだったんです
か、元はそれのためだけの作品だったんで、
あ、そうなんですね、
その映画ですからね、
なんで対象そのプロデューサーから、
はい、
企画プロデューサーから言われたのは、
はい、
まあ、とりあえず15分の企画を取ってくれというところで始まったんで、
はい、
あ、いやでもそっか15分だったらなんとかなりますよと、
はい、
しかもその超キンキンだったんですよ、
はい、
あのあれが話を受けたのが、それが11月ぐらいだったんですね、
ちなみにすみません、撮影日はいつだったんですかこれは、
撮影日が2月、
去年の、
去年の2018年の2月、
2019年の2月に撮影
を受けたのが、
オファーを受けたのが18年の11月
あ、じゃあ
中旬なんで
3ヶ月前、
そうそう3ヶ月前にオファー受けて
、はい、ギリギリです、ね、
でもそれギリギリだから、はい、いやでもちょっと厳しいっすみたいな話だったんだけれども、はい、まあ15分でいいねみたいな、
はい、
っていう話をされて、はい、あ、じゃあ15分ならなんとかなりますねみたいな、
はい、
ところで始まって作品だから、 そもそもないんですよ、その DVD にするとか、
あ、なるほど、
ブルーレイにするとか、はい、配信するとか、そういうことは一切考え
て
ないし、
出口が全くなかったんですね、
そういう予算も確保されて多分なかったですし、
なるほど、なるほど、
それでこのコロナです。稲穂さん
稲
穂さん何とかしてください。
それをそう言われてます。ちょっとただ、まあ、僕はあのこの映画をあの見させてもらってものすごいあの印象に残ったので、それをいろいろお聞きしたいなと思ってるんですけど、
どんどん聞いてください。
ちなみにあのその、お話企画も大元のプロデューサーさんはどういった方なんですか？吉本の方？
もちろん吉本興業の、はい、まあ、僕は、そうですね、だから業界の初めての仕事を商業として初めてやった時のプロデューサーが、
はい、
今回 あのエグゼクティブプロデューサーの方なんですね。エグゼクティブっていうかもう、そうですね、トップのプロデューサーの方で、
じゃあ笠井さんが若い頃からのお知り合いということを。
そうですね、
なるほど、だからその方がもう今は吉本に行かれて、
違う違う、もともと吉本、
もうずっと吉本なんです
か？吉本興業さんでずっとやられてた、はい、あ、そう
ですね、でこれ地域の映画って3作目じゃないですか、笠井さん。
地域はそうですね、地域は3作目ですね。
笠井さん確か以前北海道で撮られてまして、
ね、そうですね、で
自分それが最初ですかね、
うん、でまあ、その泉さんっていう方なんですけど、
はい、
プロデューサーの方がで、まあ、ちょっと笠木君暇そうだからちょっと一本撮ってみて
暇だったんですか？
暇だったんですか？
まあ実際暇だったんです
よ、はい、その
ね、まあ、実際暇だったからまあいいかなと思ったけど、まあ、一番のあれですね、はい、やっぱりネックは撮影までの時間がなかった、
はい、
だって企画シナリオ書くところからだからね、
はい、
シナリオハンティングするところからだから、
あ、じゃあまず撮影する場所も決まってなかったん
です。場所だけは決まってた、島根でやりますと、
島根の
三保ノ関町でやりますと、
それは決まってたんです、
ね、それは決まってて、
でも行ったことなかったですよね、三保
もちろん行ったこともないし島根も行ったことないし、
はいはい、で、で尺は15分で、で予算も決まってたんですか？
予算も決まってます、
その時に、でこの金額で15分で撮ってっていうふうに言われたんですか？
そうですね。
で笠木さんはまずじゃあ、まずじゃあ品川行こうと思ったんですか？現場に。
まあまあその流れでね、打ち合わせの流れで、
はい、
いやいや僕島根行ったこともないんで、
はい、
三保関町なんて、ね、
はい、
なおさら、
はいはい、
聞いたこともないんで、
はいはい、
急に電話かかってきました、
はい、
矢壁さん島根行きませんか？
え、
島根なんでと。
あ、そうそう、矢壁さん電話 しましたよね。
あ、
意味が分からず受けてましたけど、ちょっとその日はいけないなって。
それでじゃあまず笠井さんお一人行ったんですか？
そうだね、あの吉本さんと一緒にね、吉本さんのプロデューサーと2人で行って、であと現地の吉本さんの、関係者プロデューサー、まあ、森田さんと岩成さんっていうんですけど、
そ
のプロデューサーと
4
人で見本席を訪れて、でそこの、まあ、後に制作、あ、現地プロデューサーになる住吉さんっていう方とそこで出会いまして、
はいはい、
でその住吉さんからいろいろその見本席の話を、
はい、
たくさん聞いたんですよね。1日
一泊だけ泊まったんですか？
いや、日帰りですよ。
日帰りで
日帰りで行くとこじゃない
です。ちなみにあの新幹線で行ったんですか？
いや、飛行機で。
飛行機で。
飛行機の朝7時8時ぐらいの。
新幹線で行ったら相当遠い。
確かに時間かかりますね。
そうそう、だから品藩も1日ですよ。
その品藩の費用も制作費から引かれてくんですか？うん、
いや、それはさすがに、あの、それはちょっとさすがに吉本さんが出してくれ
ました 。
もちろん
です。よかった。うん、でそれで1日で、あの、大体見たんですか？あの、その三保関町の。
そうそうそう、幸い三保関町がすごい狭くて、
はい、
だからまあ1日で回れるぐらいの。
人口何人ぐらいなんですか？
人口が多分聞いたところだと200個、いや200人じゃなくて
200件
ぐらいみたいな。1000人もいるのかな。
全員出てます、住民
が。いや、それ言い過ぎっす。いやそんなもんないです。
相当じゃ あの小規模な
小規模っていうか、まあそうですね、まあ、200個っていうのは聞いたけど、
セリフ通り美容院もコンビニエンスストアもないんです。
コンビニエンスストアないですね。いや、でもね、矢壁さん実は美容院で、ね、
うん、
ある気がするんですよ。
ある気がする、
ある気がする。
でもあの通りにはないですよね。
あの通りにはないです。メイン通りにはないんだけれども。
あ、松江ラーメン食べました？
いや、食べてない。
何
ですか、松江ラーメン？
超有名ですよ。しじみの出汁のラーメン。
いや知らないですね。
それしじみ汁でいいじゃないですか。
いや、あの透き通ったしじみの出汁に、はい、あの美味しい麺が浮いてるっていう有名な松江ラーメン。
まあ、でも今そういう話聞きましたけど、
はい、
撮影中はもうどこも行けないですから、
まあ、そうです。ちょっとその辺もお聞きしたいなと思ってるんですけど、
あの時間でどこか行ったとかありますか監督。
あの時間、いやないです
ないです、
観光なんか一回も行ってないです、ね、
あ、ちょっとじゃあ順番で聞きたいんですけど、ね、あ、まずじゃあ、品川行って、で笠木さんはなんとなく思いついたんですか、お話が、ストーリーは。
いやいや何も思いつかない言っても
言っても
そ, そんなね一日だけ行って話たくさん聞いて思い浮かぶわけないじゃない
ですか。え、それで、でも3ヶ月前ですよね。
そうです。
どんどんタイムリミットが、
でもね、何も思いつかないけど、はい、ただ、はい、三保の関町っていうのが、はい、あの本当に深い町で、
深い、
うん、すごい深い。矢壁さんも驚きましたよね、あの町のことに来て。
深いってどういうことですか。ま
あ、神秘的な歴史が、何かが宿ってるみたいな感じですかね。ちょっと言葉には言い表しにくい、うん、
なるほど。
全然幽霊とかお化けとか全然僕信じ、あの 本質的な意味では信じてるけど、はい、これ言うと3時間ぐらいかかるから、はい、まあ、ちょっと言わないけれども、はいはい、とりあえずその、まあ、基本表層的にはこう信じないわけです、
はい、
お化けは、ね、
はい、
でだけど行ってみたら、
はい、
あの、いや、なんかいるなみたいな。
え、ふ、もうオーラってことですね。
そうそう、
確実にいます
ね。え、それは矢壁さんも感じられました。
私は聞きました。
聞きました。
何を、音ですか。
足音。
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 そうそうそう、
は
い、すごいのよ。まあ、もちろんその、なんだろう、オーラもすごいし。
まあ、出雲大社が近いって。
そうそう。出雲大社があって、はい、その、重要な、あの、ランドマークとして、
はい、
出雲大社ってすごい有名じゃないですか。
有名ですね。
で、それの姉妹というか、
はい、
あの、姉妹神社みたいなのがあって、
はい、
でそれが三保の関神社っていうのが
あ
って、出雲大社が表とすれば、
はい、
あの、三保の関神社裏側みたいな、
はい、
で知る人ぞ知る スポットなんですね。で、まあ、その三保の関神社を、まあ、中心にして、
はい、
なんだろう、そういう神がこう身近にいるよう な、
はい、
なんかそういう空気感というのが、はい、もう街全体に広がっていて、
はい、
でもちろんその空気感もそうだし、
はい、
そこでずっとと、
はい、
あのその神様を敬う、
はいはい、
神事というのがお祭り、
はい、
まあ、お祭りっていうのもおこがましいぐらい、もう神事、もうこれはもう神事だなみたいな、っていうその神事が、
はい、
あの町の日常生活と混然一体となって、
はい、
ずっと同居してるっていう、
はい、ってことはじゃあそういうのない時期に行っても感じるんですね。
感じる、感じるし、もうなんだろう、年間通してその住民の何人かは常に選ばれてその神事にあの携わっているんですよ、その町で。もう年間を通じて神様にあのこう奉納するというか身を捧げるっていうことが行われているのね。でそれをもう住民は当たり前のことのように受け入れてる。あ、今年はお前かみたいな、今年田中やるよ、いや俺か、まあしょうがないなみたいな感じ で、
それで面白いですね。
あの、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、例えばその1年間通して選ばれる人って、
はい、
まあ、2人なんか選ばれて、
はい、
で選ばれた人は基本的にあれですよね、毎日夜に、
はい、
ちょうど午前1時に、
午前1時に何するんでしたっけ、
はい、
このお参りといいますか、こう町の中を歩いて、
はい、
そのお唱えというか何か言葉
を、うん、なんかちゃんと服を神様に恥ずかしくない、
はい、
装束みたいなの着て、はい、下駄も履くんでしたっけ、
下駄
です
ね、
履いて、
はい、
でその街の中を歩いて、
はい、
一周するんですか、まあ、一周するか、まあ、その見え物すぎに着くのか、
まあ、教えてもらえないでしょ
う、ね、ちょっとよくわからないですけど、とにかくその夜中街を歩くと、で歩いて、
はい、
しかもその時に人に見られちゃダメなんです
よ、は
い、見られちゃダメで、やばいな、これ言ったらまあいいや、まあ、見られちゃダメで、で見られたらまた一からやり直し、
はい、
っていうことを毎日ある。
毎日誰かがやって
る。それだけじゃなくて、昼間例えば決まった時間とかに、
はい、
ちょっと服脱いで、
はい、
海に、
はい、
海の水を浴びるとか、っていうことも決まってて、
はい、
それを1年間ずっと続ける。
誰かがやってるんです、
ね。選ばれた人は、
選
ばれた人。だから今年はお前だみたいな。あ、次俺かみたいな
感じの。冬の時期大変ですね。
そうそう、冬の時期も超大変だ。でそれを、ね、住民たちは当たり前のように
面白い
やってるのね、
同じ日本でそんなのがあったんですね。
そうだから本当に、うん、多分
全然知らなかった、
うん、もしかしたら一番こう歴史がある街かもしれない、ああそういうある意味では、うん、でもちろん我々も、ここでロケハンでね、はい、撮影した時に、はい、あの泊まるじゃないですか、
はい、
でそしたらやっぱり、はい、その日も、はい、もちろんやってるわけです
よ、はいはいはい、
選ばれた人が、
はい、
で我々も疲れ切って夜寝るじゃないですか、撮影し終わったって、
はい、
でそしたらあれですよね、突然録音部さんとか、
はい、
助監督さんが、
はい、はいはい、
ちょっと昨日いましたよねみたいな、
はい、何
昨日
え何がすか、
お化け出ましたよね、
え
聞いたみたいな、
はい、
でなんか表の屋根を、
はいはい、
ガッガッガッガッガッってなんかすごい
何かが
足音が、
はい、
歩いてんだよね、
はいはい、
だってあそこに人がいるわけないよねみたいな、
はいは
い、いやでも俺絶対夢だと思って、
はい、
それ知らないふりしてた
んだ、あでもみんな聞いてるわけです
ね、聞きましたみたいな、
それ多分猫ですね
そうそう、それが、はい、その修行というか、
はい、
あの神に身を捧げてる人が
の音だったんですか、
音だったらしい、
多分そう、
面白いですね
っていうのがもうなんだろうな、そう話聞けば聞くほど、はい、まだこれもうほんの一部よ、
はい、いっぱいあるんですね、
いっぱいある、
いっぱいあります、ね、
それが当たり前のことのように行われてる、
面白いですね、
ちょっと普通に
それ聞いたら行ってみたくなりました、
ちゃんと行ってみたいよ、
うん、行ってみたくなりました、
このロケ地マップ持って、
うん、確かにですね、
それが聖地巡礼したいね、
うん、だからそこになんか観光課とか役所の人とかもいるし、
はい、
でその役所の人たちが、
はい、
そういう神事とかに、
はい、
を協力してたりする、あの田中君が今日やってんねみたいな、じゃあこれちょっと協力しようかみたいな、
面白いですね、へ
え、いやすごい街で、だからまあ
いい経験されましたね、だ
からそうそう、品川行った時にそのもちろんアイデアはアイデアっていうか、はい、具体的なストーリーは思いつかなかったけれども、
はい、
ただそのこの街の、
はい、
あるいはこの松江市、まあ、のこの三保関の、
はい、
すごさというか、
はい、
っていうのは感じて、
はいはい、
でむしろ、
はい、
ちょっとこれはもう、
はい、
15分に、
はい、なるほど、
収める企画を書くのが
行った時に思ったん
です、そうそう、至難の技なんてまず思った、
なるほどなるほど、
これやるとしたら確実に長編映画になる、
はい、なるほど、
でそれで吉本さんのプロデューサーとも、
はい、
いやこれちょっと深すぎて、
はい、はいはいはい、なるほど、
どうやって、
はい、
あの映画にしたらいいですかね、
はい、
みたいなことも帰りの飛行機の中で、
はい、なるほどなるほど、
割とこう絶望的というか絶望的って言ったらあれだけど
ちなみにジャンルは決まってました、ホラー
でしょ
とかあのコメディ、あ何でもいいんですね、でそれで笠木さんは戻って、でもうこれはもうやるって決まったわけじゃないですか、作品を作るって、うん、それで15分じゃ収まりきらない、
うん、
なんでこういう話になったんですかね、今回その依頼くれたの
か、だからまあもちろん最初は15分で収めるつもり
でしたから、ないでしょ、
ええ、いやもちろん収めるつもりだった、
はい、
収めるつもりだったから、はい、でその時にやるとしたら、
はい、
その、ま、三保関側の町人を、
はい、
ま、町の人を主人公にしちゃうと、
はい、
15分の中で、
はい、
その人に単純にさせることは多分不可能だと
思う、
うんうん
うん、
深すぎて、だってその当たり前のように
理解ができないってことですね、
いや要するに一般の人が
一般の人が理解できない、
そうそう、一般の人が例えば当たり前のように毎日13時になったら海に入んなきゃいけないんだみたいな、
うんうん
うん、それが神様のためにとか言われても、は
い、分かんないですよね、
その人に絶対感情にできない、
非日常を味わせるにはこのホストとキャバ嬢が必
要だ、なので多分 その町に、ま、あの一番遠く離れた全く見つからない、まあ、とにかく我々東京人、
はい、
我々都会人、
はい、
まあ、僕は田舎出身ですけどね、
はい、
あの
北海
道、つまり北海道、そう、まあ、だから僕の町とも似てるんですよ、三保関はね、それぐらい田舎なんですけど、
はい、
まあ、でもそのつまり東京に住んでる、
はい、
住んでてこう都市生活に、
はい、
あのなりきった、
はい、
あの我々、
はい、
みたいな代表者が、
はい、
その町に、
はい、
で、まあ、いろいろ見聞きするっていうことにしないと多分15分としては収まらない。
なるほど。
だからそういう意味で、まあ、一番こうね、まあ、敷居が低
い
っていうところで言うと、まあ、元ホストと、まあ、キャバ嬢っていうのが多分いいかなと。
ただあの街に確かにあのホストとキャバ嬢が行くってだけでもドラマがどういうドラマが起きるんだろうっていうのはすごい、こっち考えちゃうんですよね。
ですよね。
何が起きるんだろうっていうのは。うん、
すごいこうね、予告編でも書いてあるけど、すごい冒涜してる感じしますするじゃないですか。そんなね、神々しい街にね、
確かに冒涜登場するだけでちょっと、
ああなるほどなるほど。
あの V8 エンジンでね、
冒涜ね、
ドロドロドロドロそこに行くだけで、
あとダッチ取ってですよね。
多分ダッチチャレンジャーが見本の席に入ったこと今までないでし
ょ。多分ないと。なるほど。なるほどなるほど。それで笠木さんは、この脚本を第一個書いたのはいつぐらいなんですか。
それが多分12月の、はい、あ違うな、11月の終わりぐらいじゃないですか。
あ、だなるほど。じゃあ 何週間ぐらいで書いたんですか脚本。
脚本はね1週間ぐらいですか、
ね、1週間で書いたんですか、これ、うん、もう初めからじゃあ80分ぐらいの尺で。
ね、
だましだまし増やしたよね。
そうね、だましだまし増やしたね。だからシナリオ上では何分だった。
じゃあどんどん増えていったわけですね。
あのね、はい、そうですね、シナリオ上ではそうだね、確かに50分ぐらいあったかな。あ、もしかしたらそれぐらいあったかもしれない。
初め第1項は、
第1項
でそれをじゃあみんなに読んでもらって、うん、で初め15分だった尺が、うん、もういきなり50分の脚本を持ってきて、うん、まあ、上がって、うん、プロデューサーたちは OK だったんですか。
いやいや、だからそこが吉本興業さんのいいところで、はい、そこはもう何にも触れてくれないんですよ。
おお、いいですね。
そこはまあ、分かってるけど、はい、いやこれ明らかに多いでしょっていうのは分かってるんだけども、
すごい、
まあとりあえずちょっとやってみようか。
もうすごいすごい。それすごいいい話ですね。それ
ちょっとはみ出すぐらいだったんだけど、
はい、
ちょっとちょっとがね、
まあ、全然用意書するつもりは一切ないけども、はい、でもね、これ僕吉本興業さんと仕事しててやっぱり一番いいとこは、
はい、
その別にもう企画何でもいいよとか言ってくれるし、
はい、
で例えばキャスティングにしても、
はい、
吉本興業さん自分ご自分で俳優さんも持ってるし、
はい、
芸人さんもたくさんいるんだけれども、ね、いやもう俳優も別に誰でもいいよ
って、
で、プラスその、ね、尺もね、
はい、
15分でやれっつってるのに、こっちも60分ぐらいの書いてるのに、
すごい一切、いい話ですね、
一切ノータッチですからね。そこはやっぱり男気がありますよね。
でも本当にその男気のおかげで、うん、まあ、プロデューサーのその一人、その一存のおかげでですね、こういう映画ができてですね、うん、評判良くて、で、まあ、誰かにとっていい映画になるわけじゃないですか。その、あ、これ自分にとっていい映画だなって思うお客さんもいるわけじゃないですか、うん、なんかすごいいいですね、そういうその融通の利く感じというか。
そうですね、こう今回特にすごいいい感じで。
なるほど。それでこの、完成形の80分の脚本には何回目ぐらいでなったんですか。
いや割ともう
すぐに
近かったね。要するにそのなんで60分なのかって言ったら、はい、シナリオ上の表記は、
はい、
これ普通に芝居やったら、はい、多分10行かかるだろうってとこを1行で書いてるわけです。
これ普通にやったら10分かかるのとがきで1行に書いてるんです
、ね、そうそうそう、
例えば、ね、なるほどなるほど、
だから見た目は50分だけど多分ちゃんとやったら多分2時間ぐらいになってたはずです
よね。ああなるほどな
るほど。
それでですね、まあ、もう予算はもう動かせないわけじゃないですか、うん、だからもう増やせられないわけですよね、予算は。そうですね、そっから、キャスティングが始まったんですか。脚本ができてからキャスティングが。
そうですね、脚本できてからキャスティング。
それでなぜこの、主演お二人になったんですか。どういうふうに選ばれて。
なぜか、
はい、
なぜかはこれ矢壁さん知ってるんで。
長くなるけどそんな、これ何時間でも
これ、いや、あと1時間ぐらいしかないんで。
まだまだもう、
もうでも30分経っちゃいました。もう
3% しか
やばい。 3%?
もう話す。
ちょっと僕も聞きたいこといっぱいあるんで、ちょっとじゃあちょっと
何人ぐらい候補がいましたっけ。
ちなみに、これ当て書きじゃないんですか。
当て書きじゃないですよ。
あ、うん、そうなんですね、
うん、
舞熊克也さんのことはお二人ともご存知だった。
知ってはいますけど、
そうですね、はい、壁さんは一回ちょっとちらっと見たぐらいですよね。
YouTube でいろいろ見た
ですか、ね。あ、なるほど。僕はそうですね、ケントカズっていう映画で、
そうです
ね、すごい、あ、すごいかっこいい俳優さん、いいな。
かっこいいというか、とてつもないインパクトあった
じゃないですか。まあ、オーラありました、すごい。はい、
いや、これ本物の人が来たな、みたいな。
そうですね。
これ、多分、一人は殺してるだ
ろう。人だったじゃないですか。全員死刑ご覧になりました。
全員死刑も、
ね、あれもすごいですよね、
そう、迫力がすごいですよね。いや、だから、そうですね、だから、まあ、もともとそういうイメージはなかったんだけれども、
はい、
でも書きながら、
はい、
あのシナリオ上すごいセリフの多さじゃないですか。ます、ね、はい、だからまず演技が、はい、とにかくちゃんとできる人じゃないと、ね、多分ダメだし、はい、でプラス、はい、あのすごい軟弱じゃないですかキャラとしてはね、
そうですね、
どうしようもない男クズ野郎なんで、はい、そうですね、はい、だからこれをほんその、まあ、いわゆる、はい、こう女受けしやすいイケメンがやったら、はいはいはい、誰も感情移入しないん で、 うん、でこれこのナンパ野郎を最もやらなそうな人間、
はい、
俳優っていうところで、はい、キャスティング探しを始めたと。で最初もちろんそのあのマイグマ君は全然入ってなかったんですよ。それでもね、 それでも、はい、だってあまりにも人殺してそうだから、
はい、そうですかね、はい、
全然入って、いやだから今はこいつとか出たりして、ちょっとマイルド、あ、マイルドな役もできるんだみたいなことになってるけれども、はい、当時は、はい、ね、
まあ、剣と数
と剣と数
だし、あ、なるほど、その印象が
大体人を殺すか蹴ってるシーンし
か、そうそう、全然その候補から外してたんだけども、はい、まあ、だけどあの前熊君がかつて、はい、多分そのまだ剣と数出てない頃の、うん、はい、仲間と撮った自主映画があって、
あ、そういうのもあるんですね。
そう、それ YouTube で探したら出てくるんですよ。マイグマ克也とかで検索したら、それがマイグマ君一人しか出てなくて、はい、公衆電話でただ電話をする役なんです。電話をする役
で、面白いですね、
すごい面白い、はい、なんか、ま、あのまんじゅう怖いっていうその、
はい、あの落語、
落語を現代に持ってきたみたいな感じで、はい、決してこうあのそれも確かね、騙すんですよ、電話して、詐欺の話で、
詐欺です、
電話で、あのすっごいこうマイルドに金が欲しいっていうことを言わないで、はい、なんとか金を借りようとする。あ、だけどそれがすごいクールに、
かっこいいですね、
かっこいい、 ね、でそれを見た時に、はい、あ、この人すごいなと、
はい、
あんな剣と数であんな役やりながらこんなことできるんだっていうことを発見して、
それは2018年の12月ぐらいに、
そうだね、12月ぐらいに、で、あ、これはもうこの人にやってほしいな
っていうところで連絡を受けて、はい、それ前熊克也の履歴書っていう YouTube でアップされてるんですけど、
はい、
各公衆電話で、まあ、オレオレ詐欺をして、
はい、
まあ、おばあちゃんたちを騙すみたいな、
うんうん、
で後からシナリオを笠井監督からもらって、あ、はい、こういうことかと、
なるほどなるほど、
これができるのは、まあ、前熊さんしかいないなっていうことでキャスティングできたらいいなと、うん、いうところから
始まった。事務所入ってらっしゃいました、マイグマ。
もちろん入って
ました。
アルファ、アルファエージェンシー。
アルファエージェンシーか、そっかそっか。それで、うん、コンタクトして、
そうですね。
でもうすぐに OK だったんですか。
結構快諾でしたよね。
そうですね。
スケジュール、あ、そう、スケジュールが、はい、そう、満腹のちょうど撮影中で、
なるほど。
NHK でちょうど、
ね、なるほど。
でなんでスケジュールが合えばぜひ出たいですみたいな、あ、そんな感じだったんです。
もともと開かないだろう。
あ、そうだそうだ。もともと厳しいんじゃない、うん、厳しい、出たいけど厳しいなぐらいの感じでした。
なるほどなるほど。それでまあ、まあ、でもOK もらえて、
そうそう、たまたま多分満腹の殺球がきっとそこに重なったん
です、
たまたま
2月の3連休だけです。
2月の3連休だけ、はい、ああ、そうなんですね。それで、その後武田里奈さんはどういうふうに、
武田里奈さんも同時ぐらいにキャス、はい、オファーをさせていただいたんです
ね、はい、
武田さんはやっぱりその、まあ、武田さんもちろんハイキックがあるから、
はい、
存じ上げてたし、
はい、
まあ、どっかなんかのどっかで仕事したいなと、
なるほど、
思ってたんですけど、
はい、
でその中で、なんですか、まあ、今回キャバ嬢を探す、
はい、キャバ嬢、はい、
で、まあ、これも方針一緒で、登と紀子なんですけど、はい、方針は一緒で、絶対にホストに見えない、絶対にキャバ嬢に見えないっていう人をキャスティングしたかった。でその中でまあ、いろんな女優さん綺麗な方いっぱいいるけれども、はい、で武田さんもすごい綺麗じゃないですか、
はい、
でだけど武田さんアクションを、あの方ハイキックガールで出る前からずっとやってて、
はい、そうですね、
空手本物じゃないですか、
はい、本物ですね、
チャンピオンにも何回もなってるし、はい、で今も、はい、そのアクション映画を撮りたい、
はい、そう言ってます
ね、ということで、ご自分でとトレーニングずっとしてる、
してます、もうすごいストイックな人です、
ね、いつオファー来てもやれるようみたいな、はい、っていうことでずっとトレーニング欠かさずやってますよね。
そうです
としたら、
はい、
絶対にこう 遊んでないじゃないですか。あ、そういう遊ぶ時間なんかないですよね。
なるほど、
はい、もう生粋の、あの純粋さというか、
そうですね、
もうピュア、ね、ピュリティ 100% の
チャラチャラしたネイルとかしてないでしょうね。そう、
だからその絶対チャラチャラしてない
武田さんが金髪っていうイメージもなかったんですよ。これもだからすごいなと思って、キャスティング的に。
ぜひ武田さんの金髪を見たかった。武田さんがキャバ嬢やったら、まあ、もちろんそのキャバ嬢やったこと、キャバ嬢役はやったことあるらしい
んですよ。あ、そうなんですね。
あるんだけれども、はい、ただ今回みたいにちゃんとこうフューチャーされて、セリフもここまで多くて、はい、割と内面をこうさらけ出すようなセリフとかもあるじゃないですか、はい、それで武田さん、あの純粋な武田さんが、純粋そうな武田さんが、はいはい、キャバ嬢やったら、はい、どんなマジックが生まれるんだと、これ見たいです
ね。面白いですね、その発想は。
でしかもその相手役が前島克也、うん、これなんか起きそうじゃないですか。
なんかそう、すごい素敵なプロデューサー的な発想ですね。なんか、
まあ、こうやって言うとね今結果論で言うとね、
いやでも当たったわけじゃないですか、それが。
そうそう、当たりましたよね。
当たりましたよね。
だってあのよくあの僕あのこの感想を見てますけど、うん、やっぱりこの武田さんのこういう役柄の演技が幅があるんだっていうのを知ったらすごい面白かったって人結構いらっしゃるんで、それ結構当たりですよね、う
ん、いや武田さん、あの、まあ、もちろん武田さん自身、あのご自身すごい魅力的ですけど、はい、この映画の武田さん本当可愛いですよ、
ね、はい、可愛いですね、
むちゃくちゃ可愛いです。自分で撮っておきた
い。すごいあの美しく撮れてらっしゃる、
うん、あとそのなんか可愛げがあるというか、
あ、なるほど、
すごい一直線に登るのこと好きじゃないですか、
はいはい、そうです、
それがもう見て撮れて、あ、すごい可愛いです。
僕はあの郵便局から出てくるときにダッチで、うん、助手席かなんかで待ってるんですよね、あの竹山さんの
足を出して待ってる
ね。そうですおっしゃる通り、
ね、
あそこのシーンがすごい可愛いなと思って、
まあ、あそこは、
あそこすごい好きでしたね、
うん、あそこむしろ怒ってるとこだからそんな可愛くない。
怒り顔が可愛いのよ。
怒ってるっていうか、まあ
怒られたいと稲穂さん
ちょっとあの
ド M でしょ、
まあのまあ、まあ、どっちかというとド M ですけど、あのちょっとあの
あれは可愛いです。
はい、
可愛い。矢壁さんも思うんです
か。僕はでも醤油屋に初めて行くシーンが一番好きです
ね。なるほど、あの、あ、お座敷のところですね。
ずあの醤油屋を初めて看板を見るシーン。
ああ、
あの醤油屋の前でね。
されて何って言いながら一回泣いて引き止められて行くんだけど、初めて行ってパッと見て雰囲気ある
ね。確かに
っていうし、ところ。
あの笑顔いいですね。
あの笑顔がいい。
ちなみにこれ金髪染めてくれたんですか。
いやもうそれが、まあ、武田さん方々であの、まあ、言ってますけど、
はい、あれどのぐらい押したというか自分からやります
って
な
った
んです か。
すごい。
だからその最初会った時に、いやだからその会う時に、うん、あのまあ、もちろん僕はあのまさかねこの15分企画で、
はい、
映画館にも流れない、
はい、
映画祭だけで流れますと、
はい、
で、まあ、短編じゃないですか、
はい、
で武田さん結構いろんな作品縫って、
はい、
であの今回オファー OK してくれたから、
はい、
まさかね、
はい、
金髪に染めるわけないじゃないですか、
うん、そうですね、
染められないです。
確かに確かに、
まあね、他の仕事もあるに
僕がもしソニーさんだったら、
はい、
染めさせないです
染めさせない。
そう思ってたから、
はいはい、
そう思ってたから、
はい、
まあなんかカツラか、
はい、
あとまあカラースプレーを、
はい、
まあ、あの予算もまああれなんで、
ね、
そ、まあ、そのカラースプレーで、はい、まあ、安めのやつを例えばまあ使い切りで、
はい、
まあ、1日1巻ぐらいで、
はい、
まあ、5000円ぐらいでいけるかなみたいな、
はいは
い、っていうところで望んでいったんだけれども、そしたらその多分武田さんの第一声ですよ、
はい、
これは、これ金髪ってこれどれぐらいの金髪にしますみたいな、どれぐらいというとみたいな、
はい、
いやあのシナリオ上はなんかこの
根元が黒い
っていうから、ちょっとこうハイトーンが落ちてるぐらいっていうことをやっぱり表現した方がいいですよねみたいな。で何の話してるかよく分かんないから、
はい、
というとみたいな、いやだから その染めるときに美容院にどうやって行ったらいいかみたいな、染めるんですかみたいな、
すごい、
いやもちろんですよ、
顔合わせのとき、
そうそう顔合わせのときに、
うん、
武田さん自らですね、染めてくれるんですか
み
たいな。後から聞いたけどその後にいろんなキャバ嬢とかの友人たちに話も聞きに行ってるんですね、
はいはい、役作りで
キャバクラ嬢とはどういう所作と生活をしてるのかと。
いやストイックですね。
いやストイック、
メールのことだったり髪の毛のことだったり、
すごいな。
多分これ武田さん金髪になった日数って5日間ぐらいですよ、撮影直前に美容院行って染めて、
でもう島根から戻ったら、
すぐ島根から戻ったら次の作品あるからすぐ黒に戻して、
なるほど、
貴重な5日間、
うん、だからそれを生で見れた僕らは勝ち組ですから
勝
ち組
勝ち組です、うん、おっしゃる通り勝ち組です。
稲穂さんはもうスクリーン上でしか見れない
。生で見てないですよね。
いや僕だってあの KG って映画やりましたもん、武田さんと一緒に。
いやいや違う、でもそれ金髪じゃないですか。金髪を生で
見てないです。
生で見たか見てないか、
それは見てないです。
生で我々見たから
、ね、あなるほど、それは勝ち組ですね、うん、
すごいよ。
それでさらにハイキックとかも封印して、
はい、あでもちょっとどつくシーンありますけど、
ね、そうですね、はい、ちょっと、うん、
あのどつくシーンはちなみにもうあのお任せですか。よくアクションさんとか連れてきますけど、
あれはあれはね、そうなんだ、だからもともと武田里奈さんでお願いしようってなったところで、はいはい、あのアクション書いたんですよ。
あそれで
アクションシーン、なるほど、これは僕のあれ、あれ言いますよ、僕の打算を言うと、はい、多分ここで、はい、多分武田さんそのハイキックガール以降を、はい、そのちゃんとしたハイキックとかを、はい、あのもう一回見たいなって僕思ってたんです
よ。なるほど。
でだから、うん、突然ここでのりこが暴れだして、はい、あのものすごいハイキックとか、はい、あのやったらかっこいいだろうなと思って、はい、でそれをシナリオに、まあ、そこは当て書きして書いて、ね、書いていったの。
書いてました。
なるほど。
でそしたら武田さんは、はい、あの現場入ったら、はい、いやそれはおかしいと、
はい、
これはのりこは単なるキャバ嬢だから、はい、ここでハイキックを出すのはおかしい、
空手はやってないと、
う
ん、
そう、あでむしろなんかこのキャバ嬢 の, キャリあの経歴というか、まあ、キャバ嬢 の, そのバックグラウンドを生かした、はい、あの戦い方をするべきだ、
あなるほど、
っていうことを また武田さんの方から提案されて、
それはあの、うん、当日ですか、
ま 当, 日まあ、当日もそうだし、うん、そのま、あの前段階の打ち合わせの時にも、
すごいな。
だからそうだね。でその武田さん、まあ確かにそうだなと、はい、でだとしたらじゃあキャバ嬢が勝てるとしたら、はい、方法は一つしかないと、
はい、
まずは蹴り上げることだと、はい、であとは、他に取り巻きが4人ぐらいいるん で,、はい、であとはなんか武器を使うしかないと、でもな武器はないから、
はい、
で現場にはその蓋があったんで、じゃあこいつを武器にしましょう、はい、
あの蓋ですね、うん、なるほど。
でそれで武田そこまで決まったらあとはもう武田さんがあの盾を、じゃあ私がこう蹴る
って、動きますって、
そう言っちゃってくださいってことをどんどんどんどん、あのネルソンズさんたちと、
何発かネルソンズの岸さんに当たってたんじゃない
ですか。岸さんはね結構当たってましたね。
パンって言ってました。パンパン、
いやだって当たったらやばいですよね、あの本物の方なんで。それでまあちょっと話戻りますけど、それであの脚本ができて俳優さんも決まって、でまあいざじゃあまああと細かい俳優さんも決まって、
細かい俳優といえば、まあ、ネタバレもいいんですよね。
ネタバレいいです。
おばあちゃん役、
そうなんですよ、僕それでお聞きしたかったんですけど、
それ
あの醤油屋さんのおばあさんとか、うん、あとあの お墓にいるなんかおじさん、
お墓にいる、
あとあの
土佐健さん、
あと鳥居にいるカップルとか、あれ細かい俳優さんはどういうふうに決めたんですか。
まずおばあちゃんの、
おばあちゃんのくだりですか、
はい
はい、あれは12月もう後半ぐらいですかね。
そうでしたっけ、
おばあちゃん、うん、ちょっと見てほしい CM があるんだと、
はいはいはい、
見たんですけど、
はい、
これ僕ものすごい知ってる CM だと、
はい、
Amazon プライムで、
はい、
孫の男の子が、
はい、
おばあちゃんがちょっと元気がないから、
はい、
ふと見るとおばあちゃんが昔ヘルメットをかぶっておじいちゃんの後ろでこうしがみついて笑顔の写真を見て、
はい、
俺の単車に乗せてちょっと喜ばせようみたいな、
はい、
男の子がアマゾンプライムでヘルメットを買って、はい、おばあちゃんを後ろに乗せて去っていくっていうような CM が、
はい、
何年前ですかね、すごいちょっと、
はい、印象
に残った CM があって、印象に残ったのもそのおばあちゃんの笑顔なんですよ。まあ、ずっと、まあ、多分おじいちゃん、連れ添ってた旦那さんを亡くされて一人で暮らしてて、孫が久しぶりに帰ってきたんだけどどことなく笑顔がないみたいな。
は
だけれどアマゾンプライムでヘルメット買って単車に乗せると、
はい、
すんごい笑顔なんですけど、
はい、
あの笑顔を出したいと、いきなり笠置監督が言ってきたんですけど、
はい、
いやいやこの人どこの所属かもわからないし、じゃあとりあえず探してみようと、ググって探して事務所も決めてですよ、
ね、はい、
断られちゃったんですけれど、事務所の社長さんには島根ですよねと、
うん、
何時間かかるんですかと、まあ、乗り継いだりとかそこ迎えに行ったりとか、
なるほど、
確か年齢はもう80超えてる、
80後半、
ね、それはきついですね、うん、で東京近辺にお住まい、
動きのある演技とかその距離とかいろいろ台本も送ったんですけれど、
そのアマゾン CM に出たのが多分10年
前です、ね、
かなり前だから、うん、でそこからさらにもう年そんなお年を召してる
その前の CM
です、うん、のでやっぱりこう島根の、ね、飛行機に90分揺られるとかっていうのはすごいきついので、あのちょっとあまり乗り気ではなかった、
乗り気ではなかったんですけど、台本を送ったりいろいろしたら、
はいはい、
まあ気に入ってくださって、
ああよかったですね、
いや本当
にこっちが全てケアしますんで、うん、昔に行ってなんとかと、まあ、あと杖も用意するし、はい、靴はもう自前の歩きやすい靴でいいとか、
うん、
まあ、いろんなことを言ってようやくオファーを受けてくれたっていうところですね。
ものすごいナチュラルなお芝居されてるんで、
ナチュラル
素晴らしい、
はい、うん、この方はどういう方なんだろうと思ってたんですけど、
うん、いやもう本当にこれあれですよね、この作品の一番の見どころと言ってもいいじゃないですか、
はい、
まあ、もちろんその前駒君と武田さんの演技はそうとして、この一番の驚きじゃないですか、サプライズがこのおばあちゃんだと思うんですよ、
そうですね、
お客さんにとっても、
本当にもうちょっと、まあ、認知症入ってる演技に見えるんですよね、そのなんていうか、
うん、なるほど、はい、それはね、まあ、そう見る人もいる、
はい、
そう見る人も、
はい、
だけどそうじゃなくも見える、
あ、
うん、最初から、まあ、全部分かってるっていうふうにも見えるし、あ、まあ、あるいは途中で分かったかもしれない、
うん、なるほど、
単に純粋な、
あ、
うん、別に、まあ、どれも正解だとは思うんだけども、
なるほどなるほど、
ただそれをこうそういう解釈をいろんな解釈をさせてくれる、うん、あの器の
なぜそうなったのかって考えさせられますね、最後のシーン。
ああ確かに確かにそうですね。
いや、だから本当にこの小池澄子さん
の、ああそうですね、
存在感っていうのがこの映画を決定づけてると、
ああ
僕は思います、うん、
じゃあ本当にキャスティング大成功、
ね、もう大成功です。
海外の映画祭で助演、
あ、そうですそうです、海外の映画祭でもちろん小池さんは助演女優賞を1個取ってますね、
すごい、
うん、でそのなアメリカ何だったっけ、ゴールデンアメリカンピクチャーインターナショナルフィルムフェスティバルっていうところなんですけど、はいはい、そこのもう人たちはもうこの小池澄子は素晴らしい、は
い、すごい、
うん、
表情の演技
とにかくこのおばあちゃんが良かった、
それはいい話ですね、
で本当にこのおばあちゃんはいいんですよ、もうこれそうですね、撮ってる時からもういいと思ってましたけどね、うん、何やらせてもただいるだけでいいんですよね、あの小池さん
いるだけで一日しかいなかったけど、
それはすごいいい話ですね、うん、あ、じゃあそっか、じゃあ全部一日で撮ったんですね、あの家
の, のおばあちゃんに関しては
家と港のシーンはじゃあ全部最後に、
おばあちゃんに関しては
一日で、
まあそうですね、ほぼ一日ですね、
あ、なるほど、
うん、ほぼ一日で、
ほぼ、
なるほど、いやちょっとすごいいい話聞きましたね、あ、ちなみにそれで、まあ、キャスティングスタッフィング決まって、まあ、いざ出陣って言ってその2月に撮影して、うん、でめっちゃ寒いですよ、2月って
めちゃくちゃ寒い
で、もう、まあ、予算的にも、まあ、3日間ぐらいで撮影だなっていうのも、
うん、
撮影 の, その最初がちょっとひどいんですよ、笠木監督、
何ですか、
登と乗り子の気持ちを体感するため車で来てくれと、
え、
まあ、まあそう、スタッフ、スタッフ
僕たち
いるじゃないですか、まあ、東京から行ったスタッフは何人、4人、
5人、
え、あの機材車とかってことですか、
機材と美術車、美術と全て混載車です、
で
人間も
何台
1台、
え、マイクロバス、
まあ、ちょっとワゴン車でちょっと大きめの車で行くんですけど、
あのワンボックス、ね、ワンボックスカーに全部積み込んで
10時間かかりました、本当に、
え、誰が運転したんですか、
矢壁秀道が、
矢壁プロデューサーが、その混載ワンボ
ックス、まあ、確かに5人でちょっと交代はしましたけど、はい、
登る役になって、まずやっぱりプロデューサーがまず登るの気持ちを分からなきゃダメ、
ね、夜中の1時に出たら10時間後の11時にもう登ると一緒でしたね、
うん、
ちょうど同じ時間に着くんですよ、
あ、あの映画の中の設定も、ダッジで
10時間かけて
来たんだ、来た、そうですね、
それ冒頭でそういうセリフがあるってこと、
セリフと同じにしてくれと、
うん、それをまずスタッフに体感してくれないとお前らは雇わないという契約で
変わってないですね。
で、笠木さんどうしてるんですか、ね。飛行機で前乗りしてるん
で。うわ、ずるい。
あれ、ちょっと待って、違う。それ言い過ぎ。僕は夜間バスです。
夜
行バス。だから僕も12時間かけて行って
んです。え、夜行バスで行けるんですね。
そうそう。夜行バスで行けるんです、ね。6000円ぐらいで。
あ、安い
です、ね。今だったら3000円ぐらいで行きます。
で、ちなみにその10時間かけて車で行って。
行きましたね。
でもヘトヘトですよね。
ヘトヘト、
そうヘトヘトもいいと。
で休憩時間はいきなり
休憩したら10時間で着かないから、はい、まあドライブインによるけれどトイレとおにぎり買ってすぐ乗る、
はい、で着きますよね。
着きます、
ね、着いたら夜中の1時に出たら、まあ、翌朝正午ぐらい、
ね、まあ、11時ぐらい、
ね、11時ぐらい着いて、でそれです
ぐ仕事です。
その日はその日はあれですね、ロケハンですね。
ロケハン、
まずロケハン
全員連れてメインロケハンです。初めて、要するに僕しかあのロケハンとかシナハンしてないんで、
全員各地を見たことない、
キャストさんも連れて、
うん、全員初めてなんで、はい、キャストはもうちょっと休んで
ます。キャストさんは寝てもら
って、スタッフだけ全員連れて、はいはい、メインロケハン行きました。
うわ、
じゃあ行きますかと、
はい、でまずそのワンボックスに全員乗せて、
そうです、
全員で回るわけです、
ね、そうです。
でその日は終わりですか。
その日はそうです、その日寝て、
で
次の
翌日から
4時起きとか
ですね。次の日から約
束、4時起き
4時起きってか、まあ、何時に起きたかもね定かじゃない、寝てたのかもよく分かった。
なるほど。僕すごい好きなシーンがありまして、まあ港に到着してですね、もう早速なんかあのお祭りごとっぽいのやってるんですよ、ね。
やってる。
でそこをその手持ちカメラで2人をその横移動を追いながらで撮影してて、
そうですね、
で後ろにチラチラ映るんですよね。
う
ん、そのお祭りの衣装を着た方たちが、
うん、そうですね、
映るね。
あのシーンがすごい僕かっこいいな、かっこいいなと思ってて。
素晴らしい。いや あのカットいいよね。
いいです。最初のすごいつかみとしてグーなんですよ。
そうなんだ。
まずあのエキストラさんたちも全くあのカメラを見ないで、見ないし、で異質な2人、
うん、
もう完全に異分子がこう入ってきて、うん、で何が起きるんだろうってストーリーが始まる、
う
ん、
そうそう、ワクワク感があるな、そうなんですよ、あの絵にね。
で武田さんとあと、
マ
イグマさんのその動きもですね、うん、いいんですよ。
いいよね。
武田さんを置いてある。
そう歩いてきたんだよね。
それをカメラがこうずっと ついてくるとか、
うんうんうん、
あの感じがものすごく気持ちよくて、
あれ気持ちいいね。
でさらにですね、うん、いいのは、はい、結構鈍天なんですよね。
なんかそうなん
です
、ずっと鈍天なん
です
よ、ずっと鈍天。
でこれがですね、
あそれが良かった。
僕はもう鈍天がかっこいいなってずっと思ってて、
むしろ色味かっこいいよね、
はい、もうずっと、うん、もうずっと背景白、
そうそう、
もうずっと白、うん、もうこれがもう一貫してて、うん、かっこいいなってい
う、いいね、ちょっとファーゴっぽいよね。
そう、ファーゴ、
ファーゴ、
あの公園兄弟の、
そうそうそう、
あファーゴはでも思いっきり雪国、
まあ雪国だけど、
まあ、確かに
あれもずっとどんてんっぽいじゃん。
まあ確かにおっしゃる通りですね、うん、ただそうですね、それがちょっとあの前熊さんと、武田さんのその何が起きるんだろうっていう不安感を表してるんですよ、空が。
なるほど、
はい、それがすごい
ドヨンと、ね、そうこれから何か起こるみたいな、
ね、そうですよね。それがすごい印象に残ってる、うんうんうん、晴れないっていうのが、
ね、あの最初のねファーストカットも、
はい、
あのどんてんの中ダッチが波打ち際来るじゃない、いつ雨降るかのような天候などのダッチが来て、
うん、
あでダッチの 窓とかにも
濡れてる、
ね、濡れ、
あのあ、なるほど、
雨がちょっとついたりしてるんだけど、うん、あれも確かにそういうとちょっと不穏な感じが、
なるほど、
いやいやこっちはヒヤヒヤずっと雨降ってたんです。あれ奇跡で一瞬止んだ瞬間に
2人の側は辛いですね、確かに。
でエキストラさんも全員傘差してるんですよ。
わ
あ、そうそう。
ただ助監督の富澤くんが全員傘しまえとか。
そうそうそう。あ、傘しまえこの野郎みたいな。
富澤さん怒るんですか。
雨今降ってねえんだよ。ね、だって今雨降ってねえから傘どけろ。
で傘もその辺で置いちゃダメだと。
え、富澤さん
隠れるように。
嘘嘘。今のはちょっと冗談
です。怒鳴ってはないけど。
富澤助監督はすごい優しい感じで。
富澤さん優しいですね。
すいません。今雨は降ってません。
この
なので傘をちょっと見えないとこに見えないとこに置いてもらっていいですか。
あ、大声で、
大声で、
すごい
大声で。
でも本当は降ってたんですか。
ちょっと
みんな町の方々はちょっと濡れながら、あの雨降ってないよみたいな芝居してくれてたんですよね。
すごい。でもこれって、ちなみにあの規模の、まあ、結構数十人いたと思うんですけど、事前に誰か行ってでチラシとか配ったんですか。
あ、それはもう現地の あの
三保の関の人全員でしょ。
そうですね、これで現地のコミッションの人が方が中村さんという方いるんですけど、この中村さんって実はあの ATM 最後の ATM で、あの前熊君の ATM にの前に、
はい、
あの並んでて、は
い、い
ました。お金を下ろしてた女性の方なんだけども、
はい、そのお客さんから見たら早くどけよって思う。
そうです、そうです、はい、あの中村さんがいるんです。あの方実はその、コミッションの方なんですよ。
フィルムコミッション
の方で、フィルムコミッションの方で、で、その方が、まあ、前もって、
はい、
そのこの日は初日は初日じゃないな、あれ3日目か、最終日、最終日はあの僕お祭りの場面を撮りたいんでってこと言ってあるから、
はいはい、
そこで住民の方 だったり、あるいは松江市の方からとか、あのボランティアで
来てくれた、
ね、で当時多分100人200人ぐらいいたはずなんです
よ、ね、バラバラバラといたんで、でも雨降ってたけどすごい来てた ね、
赤ちゃんを連れてきたりとか、
そうですね、
子連れとか、おかげですっごい、確か
に老若男女いるから、うん、バラエティーとかで
リアル、
そうリアル
な、ね、これなかなかこのね東京のね作品では撮れないですよ ね、
あ
の生半可では撮れないですよね、はい、よっぽどの対策じゃないとあの絵は撮れない
おっしゃる通り、
うん、あれを あの絵を撮れたのはもう確かにあれを撮ってる時すごい気持ちよかったもん、
あじゃあ神様のおかげですよ、
そうあそこは
映画の神様
が、そうかもしれない、
来てくれて、うん、なるほどなるほど、
あの絵はいいね、
お笑い芸人のギャグはカットされたけどね、
ちょっとまあそれは置いといて、
あエネルソンズさんですか、あ分かりました、
それとね、それからな、
分かりました、あのお醤油屋さんは本当にあるんですか、
あそうだ、ね、お醤油屋さんは、看板だけ変えてるんですよね、
名前を変えてる
けど出雲醤油っていうふうに劇中ではなってるけれども、あの本当は太鼓醤油さんっていう、太鼓醤油さん、
はい、なるほど、
美味しい醤油です、お土産で買って帰りました、
まさにその中の お座敷で撮影したんですか、
いや外と中は別なんですね、
別なんですね、うんうんうん、なるほど、
そのやっぱり営業止めたりしなきゃいけないから、さすがにあの中のシーンってすごい重要じゃないですか、
なるほど、うん、営業止めなきゃいけない
か、うん、だから
裏口って言って
違う、なるほど、
あのね醤油店もあれ見たことないでしょう、あんな、
確かに
あんなこう路面店というか丸々一軒
醤油、
あんな醤油、しかも手作り
醤油、このセリフがいいじゃない、雰囲気ある、
いや雰囲気ある
な、
めちゃくちゃ雰囲気ありすぎ、あのそうそう、だからロケハン行った時に、
はい、
お醤油店ですって、太鼓醤油店ですって、
はい、
行った時に、
はいはい、
うわこれは撮りたいと思った、
あじゃあ撮影部さんも初めて見た、
もちろん撮影部も初めてだし、
うわなるほど、
あごめん、その品半ね、品半の時に俺が僕が行った時に、
うん、
あれ 見つけた時に、
はい、
いやこれはもう出したいと、
なるほど、あここはもう絶対使おう、
使いたいと、
なるほど、はあ、なるほどなるほど、ちょっとあの話がずれるというか、うん、ちなみにあの3日間のうちロケ弁ってどういうお弁当だったんですか、
ロケ弁は、
はい、
あそれ矢上さんから、
これはもう最高でした、
ね、僕ぜひ聞きたいんですよ、
地方のロケ弁、
地方のロケ弁、ちなみにどういう、やっぱ魚介類が、
魚介類からエビフライ、まあなんて言うんでしょうね、今まで東京で食べたことないぐらいの、
単価は600円ぐらい、
もう全然でしょ、あれ金額にしたら何千円、
えでもだって予算的に600円ぐらいしか出せないですよ、ね、
そこは現地プロデューサーの、
う
わあの日本籍の観光家 の、ね、あの方がいらっしゃって、そこ、はい、それがさっきお名前が出た住吉プロデューサーなんですけども、
あ女性の方ですか、
いやそれはあの中村さんで、その現地の三保関について何でも知ってて、
はい、
あの私がシナリオハンティングに行った時に、
はい、
三保関 その、はい、さっき私が話したことを全部教えてくれた方がいらっしゃって、
はい、役所の方なんですね、
そうですね、三保関の観光課の方 で、その方が、
はい、
とにかくその方のパワーがすごいんですよ、
うん、
その方がもう何としてでもこの映画をいいものにするっていう熱意がすごくて、
すごいな、
あれですよね、まずその我々の控え室みたいな、スタッフ用の控え室、
はい、
まあ、我々泊まりで行ってるから、
はい、
とあとキャストの控え室みたいなのをわざわざ一軒丸ごと借りて、
はい、家をですか、
家をで、そこにもうストーブずっと炊きっぱなし でそこに食料もずっと、あの食料とかお菓子とか、
うわ
おにぎりとかカップ麺とか何でもあって、いつでも来ていつでも食べてくださいで、
すごいですね、
そうだから昼飯と朝飯も全部その人が、あの住吉さんが、あの地元の弁当屋さんだったり地元の居酒屋さんだったりからあの調達してきて、
うん、
それを我々に、じゃあこの時間帯に行けばいいですかみたいな感じになって届けてくれる、
お金を払ってるわけ
ですか、そのもちろんその昼食代は全部住吉さんが、
すごいな、
だってさっき私たち4時起きぐらいって言ったじゃないですか、
はい、
それぐらいに起きて もうストーブ炊かれて豚汁できてて、
はい、
あったかい部屋に全ての朝食が用意されて
る、朝から豚汁用意されてるんですか、
住吉さんだから2時半ぐらいに起きてる、2時半って昨日終わったの1時ですけどね、
なかなかすごいですね、
聞いたらですねその朝毎朝ランニングしてから来てる
そうね、
余裕ですね、
じゃあもう寝てないね、
映画の撮影
さすがですね。
すごいです。映画のスタッフって割とタフな人多いけど、
はい、
あのスミルさんが一番タフでした。
結構年配の方なんですか。
そうです。
見本席は、何か他の映画はロケ来てるんですかね。初めてなんですかね。
見本席は。
じゃなぎくれた初めて。
映画みたいなの初めてなんじゃないです
か。見
本席は何かの番組のロケは来てるけど、
島根の方に、
はい、
島根でかあの活躍されてる映画監督の方がいらっしゃって、
はい、
でその方が割と、うん、あのコンスタントに島根の作品を撮ってるんですけども、
うん、
その方がもしかしたら撮ってるかもしれないです。
あ、なるほど、
うん、だけど、まあ、ちょっとどういう作品か分かんないですけど、見本席はちょっと何回目かは分かんないです。
ちょっとでもあれですね、いろんな方のご協力で本当に
そうですね、現地とにかく現地のバックアップがすごかったですよね。そうそう、
さっきの質問に答えてないね、ロケ弁ね。
そうですね。
でそのかかりつけというかも頼んでくれてる料亭みたいなところから、
はいはい、
お弁当が来るので、は
い、その撮影してる場所に来るんですか。
場所に持ってきてくれる、郵便局の撮影だったら郵便局まで。普通ね、そのほか弁みたいなやつじゃないんですよ。
どんなんですか。
もうなんか刺身とか入って
る。え、刺身、
その現地で取れたお魚の刺身とか入ってたり、
いやだから想像してるロケ弁じゃない。
ロケ弁じゃないです
か。ご飯はでも冷たい。
ご飯はとかいや、その料亭も近いんですよ。
あ、なるほど。
徒歩30秒ぐらい。
でもプラスチックのお弁当箱、
それはまあそういう容器に入ってますけれど、はい、
捨てれる容器に入ってて、ね、でそこにお刺身と温かいご飯が、うん、
もうそれだけが楽しみだった。
で 夜は、
はい、
夜はまさしくその町で一番有名な美味しい居酒屋さんとかあるんだけど、
はい、
そこに全員スタッフ、はい、キャストも全員集めてくれて、はい、でそこで多分一食あれ3000円以上する、
まあ、もうほぼ食べ放題、
ね、都内で食べたら多分5000円ぐらい取れるぐらいの。
すごい。
刺身も肉も、
肉も
鍋
も、
それ1人1個の鍋よ。あの
ちっちゃい
です。ここ
でやるやつ。
よく
高級旅館に、高級旅館に出てくるや
つ。すごい。
料理を、ま、毎晩だよ。
毎晩
普通無理です
よ。毎晩全員
普通はもう500円ぐらいもらって吉野行ってきてくださいっていう。
う、
普通はそんな、まあ、吉野ではないからね。
東京はね、東京の現場はそうです。
すごい。
しかしこの見本の席は違う。
うん、
もうとにかく撮影はハードだったけど、
はい、
スタッフは我々も含めて、いやとにかく来てよかった。
あ、じゃあもう
ここで撮影できてよかった。
3泊4日ですか。
制作の録音の田中さんが泣きそうなぐらい喜んでた、ね。
いや、それはいい話ですね。
彼だって多分そういう業界
ベテランの方
ですね。30年。
うん、
今までで一番いいって言ってた。
すごい素敵。ちょっとでもそういうご飯も影響あるかもしれない。
影響ある、ね。
絵に、
うん、ある。
でもちなみに、まあ、夜でもそんな早く帰れたんですか、旅館に。
いや、つまり照明機材がないから。
あ、そっかそっか。じゃ深夜。
そうそう、だから夜の撮影できない。
そっか、これでも夜の撮影ないんです
よ。ないわ。
あ、そっかそっかそっか、なるほど。
そうそう。
全部昼の撮影なんです
か。そうな
んです。そっか。あ、じゃあもう。18時には帰れたんですね。
18時とか、まあ、日が暮れたらもうダメだねみたいな。
あで、そのお、ご飯屋さんに行って、
うん、
あのたらふく食って。
その通り。
お酒は、
お酒も、
お酒もなんか、
まあ、一口二口は、まあ、田中さんはガブ飲みしてたけど、まあ 僕とか富澤君もやることあるからそんなお酒飲めないけども、はい、
そうですね、翌日、
まあ、だけど飲める人は飲んだりしてやってましたよね。まあ、もちろんその武田さんと前駒さんもセリフ量が多いから。
そうですね、
なかなか飲めない。
いっぱいは飲んで、まあ一、二杯。
いや、多分飲んでないですよね。飲んでないと思いますよ。すぐ帰んなきゃみたいな、ちょっと部屋で明日の準備しなきゃみたいな。
いや、ちょっとそれいいお話だな、面白いですね。ちょっとなんか
行きたくなってきた。
行きたくなってきたな。
え、
ホテル。
あ、そうそう、ホテルも、
はいはいはい、
我々が泊まるホテルを、
はい、
普通に我々泊まってたんだけど、
はい、
会う人会う人、
はい、
まあ、身内しか会わねえなと思ってたら、
はい、
後から聞いたら、
はい、
もうホテル貸し切りにしてくれて
る。ホテルってでもどんぐらいの大きさのホテル。
でも普通のホテルです。だから例えば、
ね、
都内で言うと
何階建て、4階建てぐらい。
そうですね、6階建てのマンション
みたいな。それ全部1個全部
丸々、それ全部1個丸々1個丸々貸し切り、
ね、で毎日帰ってくると、シーツとかは書いてあるんですか。
そうだね、書いてあるね。
はあ、
書いてある。まあ、シーツが和室だけどね。
あ、和室。あ、そっかそっか。普通はもう あのもう掃除しないから安く止めてくださいって。いやそんな
ことない。上には大浴場もあって。
いいな。
大浴場行ってもね、キャストとスタッフしかいないから。あれなんで誰も回らない。なんで誰も。
これは素敵。ちょっとあの行きたくなってきたんですけど、これ笠木さん友達でって言えば。なんか止めてもらえるんですかね。
あ、大丈夫です。僕あの観光大使に任命された。
え、マジっすか、うん。
松江市の観光大使にな
ったんで。そうだね。観光大使だと
あの名刺があるんですよ。僕、はい、観光大使の名刺。
え、じゃあその名刺を持っていけば。
持っていけば割引サービス受ける。割引サービス。このラジオ聞いてくれてる人も、はい、そうですね。日本の席最高っていう合言葉を、
はい、
あの
言えばいいの。
稲穂さんに送ってくれたら、はい、私の名刺をプレゼントしまし
ょう。いやそれ持
って。先着10名。
でもいいっすね、
うん、
先着10名
に「美穂の席最高」っていう合言葉を稲穂さんに送ってください、
はい、でそれを持っていけば「あのえあの笠木監督じゃないですか」ってことで、
あこの名刺があれば、はい、あの多分 10%20% ぐらい割引です
よね。今言っていいんですかそんなこと。
いや書いてあるんですよ名刺に。
え名刺に書いてあるんですか。
名刺に
本当
この名刺を見せてくれたらこの宿とこの宿は
本当に
あの何パーセントオフですって書いてあるから。
じゃあくださいよ。
あげますよ、
はい、もらった人でも誰でもいいんですか。
えそれすごい。
それ持ってサイズすればいい。
え行きたく
ない。持ってあの稲穂のラジオ聞いて笠木監督がもらったんですよとか言えば
名刺ください。
すげえそれは。ちょっとすごいお話聞いちゃいましたね今ね皆さん。
この作品のおかげで観光大使にまで任命されて。いやもう
すごい
嬉しい限りですよ。
いやじゃあ本ってそれでさらにねいろんな映画祭行ってもういいなと思うのはやっぱり日本だけじゃなくて違う国の人がこの映画を見て評価してくださったっていうのがもうすごいいいことだなと思うんですよね。
いや本当にいいことですよそれ、うん、まさかねこんなにたくさんの映画祭に入選どころかいろんなタイトルを取れるとは全然思ってなかったんで、
うんうんうん、
こんなミニマムな話でしかもすごいなんだろう極まった場所の局地的な、
うんうん
話じゃないですか、
はい、なるほど。
で日本人だったらなんとか理解できるけどみたいな、
うんうんうん、
これを外人がね、
うん、
どうやって見るんだろうなっていうと思ってたんで、はい、でも一回出してみたらもう
すごいですよねこれね。モナコ
どんどんどんどんこう入選の通知が届くんですよ。
いやすごいですね、うん、嬉しいですね。
で 92% でしたからね入選率、うん、
えじゃあ出した映画
祭の出した映画の 92%
は 8% 落ちちゃった。
そう 8% 落ち
た。すごい。
逆に落ちたのが
気になる、ね、9割以上
いかすごい。いまあ、入選したってことですね9割が。
そう、
まあ、それはすごいですね。
それからもあるんですもんね4月。
これからも
まだ
そう
まだ
これからあの何でしたっけヒューストン国際野菜に向かって。
ただでもやっぱりこのご時世だから行くのは無理ですよね。
いやというかもう行くのも無理だし、はい、ヒューストン国際野菜がもう開催するのをやめたと。
ああそうなんですね。じゃあ選考なし。
いや選考だけやるっつって。
あじゃあ審査員が見て
審査員が
発表するだけ
審査員の仕事だけやりますみたいな。
あじゃあそれの楽しみですね。
まあそれでなんかまた受賞かなんかされるといいんですけど。
すごいですね。
まあ、でもノミネートされるだけでもすごいんでヒューストン国際映画祭って
すごいな。あのちょっといろいろまだ聞きたいところがあって、じゃあお墓のお墓のおじさん、
お墓のおじさん気にしてるね。
あれ誰ですか。
土佐健さん。お墓の方は土佐健さんっていう、はい、あの広島エリアの、
あそうなんだ
吉本興業さんの芸人さんです。
なるほど。
で向こうではすごい人気なんですよね。
あそうですね。失礼しました。なるほど。
島根の上映ではあのシーンでドッと
笑う。そうなんだ。
笑うし都内でも結構あそこで笑う人多いですね。
あれは
で
も面白いもんね、
うん、もうなんかあの変な面白さありますよね。特に面白いこと言ってないんですけどね、うん、セリフ上は特に面白いこと言ってないんだけど、
すごい印象に残りましたよ。
やっぱあれの演技ですよね、はい、演技の力で笑いが起こってるっていう。
武田理奈さんも笑いこらえる
の大
変
だ。そうそう、
あの現場でハマってたね。
土佐健さんのセリフあれやった時にもうずっとそこから武田さんはずっと笑って
ずっとハマってた。
面白いですね。それいいですね。へえ。あとですねちょっと気になったのが、はい、青山、フォール勝ちさんがですね仲間と一緒に、軽トラで来ますよね、
うんうんうん、
でそこで、いいよ結構言い争う、
うんうん、
あの辺の芝居がすごいいいなと思ったんですけど、あれはあの事前にリハーサルとかしたのかな。
あリハーサルはしたよ。その
都内で、うん、ああなるほど。
1回ね。だけど あそこまではちゃんと仕上がってなかったよね、うん、もちろんそのセリフも入ってないから。だから あそこまで迫力が出たのはあの現場で出たって感じですよね。
あの舞熊さんがですね、この確かここだと思うんですけど、なんでお前は俺のことそんな嫌うんだっていうセリフがありますね、うんうん、あそこがですね、すごい印象残ってですね。
どうして？
言うなれば腹違い、
種違い
か、うん、お父さんが違う、
お父さん
そうですね。で、でまあ一方は、東京に出てホストやって、うん、で一方は地元に残って
醤油屋
を継いで、うんうん、で なんで確かにこんな嫌ってるんだろうっていうのは確かにちょっとあったんですよね、うんうんうん、まあ、言うなれば肉親じゃ肉親なんだけど、うんうん、あのセリフがすごい印象に残ったんですよね、僕なんか
思ったん
です、はい、で、であとこれはなぜ分かんないですけど、あそこのシーンで犬の鳴き声がやたら聞こえるんですけど、
そうだね、あれどう思った？
犬が見えないんですよ。
犬見えないね、はい、一匹も
見えない、うん、あれ何なんだろうと思って、うん、あれは後付けの、
あれ後付けの犬、
これは監督のこだわりでぜひ聞いてみたいね。
いやこれ僕今聞いてびっくりしたんですけど、うんうんうん、あれ現地にいたい犬の、
現地は犬一匹もいない、
あ面白いですね、うん、
全部後付けですよ、
あれですね、僕見てて、うん、気持ちちょっとイライラしてきたんですよ。
あ、犬を聞いて、
犬の鳴き声で
確かにうざい、
うざい。
でただ場面的にですね、うん、なんでこんないっぱい犬の鳴き声聞こえるのに犬見えないんだろうっていう不思議さもあって、うん、これはぜひ聞きたいなと思って。
なるほど、なるほど。
これどういう効果を狙って入れたんですか？
どういう効果、
はい、
なかなかあれだね。だからまあ無意識の勢いというか、
はいはいはい、
へー、要するにのぶとい犬っていうのが五郎顔なんですよ、
はい、
つまりあれ犬の鳴き声が2種類あって、
それは気づかなかった。
子犬とのぶとい犬の声があるんですね。
そう、それを聞いてからもう一回見た方がいいですよ。
え
だからその五郎顔の、要するにダークホースというか、まあ、もうちょっとダークホースじゃないですね。
五郎っていうのは青山ホールガチ
さんの側が、まあ
番犬的な、
そうですね、番犬的な
ってやつ
ね、
ウォーウォーとキャンキャン
で、キャンキャンはこっち側なんですよね、この2人側、
キャンキャンは舞熊さんの方なんですね、
っていう、まあその 表ではそういうことがあって、まあでもその何だろう、不穏な、
すごい、
つまり五郎側のあの不穏なイメージですか、
すごい、
でそのまあまあでもそのなんかこの犬の鳴き声好きなんですよ僕は。
へえ、
僕の作品でたまによく使ったりする、僕よくは使わないけど、
そうなんですか、
一回使ったことがあってあこの犬の鳴き声で何かやりたいなっていうのがずっとあって、うん、で、あここだ、だからあそこのシーンって結構そのやっぱり長いんですよね。
いや、そうなんですよ、おっしゃる通り
長い
です、長い、
その結構キーとなるシーンでいろんな情報量も多くて、だからあれをあのままやっちゃうとすごいロジカルになっちゃうので、
なるほどなるほど、
だからあれをいかにどうやってこう感覚的にしていくかっていうところをずっと悩んでて、でも犬だけじゃないのはあそこいろんな声が、いろんな音が入ってるね、例えば木がサラサラする音とか、あと虫、うん、あの時期にしか鳴かない虫とか、つまりあそこで聞こえる音って全部後付けなの、うん、
だからセリフが聞き取りやすいんですね。
そうです、うん、で船とか車の音も全部入ってるんだけど、あれも全部後付け。
じゃあすごい雑多なあのサウンドデザインっていうか、
雑多じゃない、
雑多っていうか
ちゃんと美しくデザインされて
る、雑多ではない、
美しくデザインされて
る、
うん、美しくデザインされてる、で だけどそれは多分見てる人気づかない、うん、あれまさかあの木の風の音とかが、
うん、
セリフのこう勢いとか、
うん、
パワー関係の変化によって虫がどのタイミングで鳴くかとか、
はい、
風がどれぐらい大きくなるかとか、
はい、
犬がどれぐらい大きくなるとか、
はい、
全部後付け。
でもそれを知ってから見るのも面白いかもね。
だから
ね、そうなんですよ、あそこね一つの見どころなんですよ、だから音的に、というかまあ音は全部全編にあたってこだわってるけど、特に一番苦労したのはあそこです、確かに。
言い争ってて途中から犬の鳴き声が聞こえ出して、うん、何なんだろうこれと思って、うん、しかもすげえ泣いてる。
そう、すっごい泣いてる、
ね、もうすっごい泣いてるんですよ、
すっごい泣いてる。
でもその割にセリフはすごい聞き取りやすいんで、
そうなんよくご存知、
はい、
そうセリフは絶対聞き取れるように泣かせてる何の話だっけ。そうそう、だから犬でしょ、
素晴らしい。
そうだから犬だけじゃないところにちゃんと注目してほしい。
これは
あそこに出てくるのは風の音と木の音と虫の音と犬の音と船の音、車の音、
すごい
全部聞いてほしい、とにかく。
あ、ちょっとそれは感動しました。
さらに言うなら足音も全部つけてるから、
あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、その話、その、はい、はい、僕今聞きたかったことなんですけど、このですね、舞熊さんの足音が、あの靴の音、うん、これもぜひ聞きたかったんですよ、やたら響くんですよ、映画の中で
響くでしょ、
あのかかとの、うん、が地面に当たる音、
その通り
めっちゃ響くんですよ、
響く、ね、
でこれ録音部さんが、うん、これあれ伸ばして拾ったのかな、
そうそう、普通拾えない
と思ったんですけど、
もちろん録音部さんが3人ぐらいいたらその足を拾えるんだけど、はい、1人しかいないし、
はい、
でそれセリフしか基本取れない
んだけど、そうそう、僕それすごい気になったんだよな、
だからやっぱこの靴音、この作品ってやっぱり2人が見本席を駆け回る作品じゃないですか、
あ、なるほど、
だから足音ってすごい大事だなと思って、
あ、もう島中に響き渡るというか、
で、まあ、2人のこの足音の変化にいろんな感情とかも現れてくるじゃないですか、
すげえぞこれは、
だからその大きさから響き方から全部あれ1個ずつ全部つけてるからね、足音で、足音をつけるためだけに1週間かかってる
足音フェチか
足音フェチ、そう、僕ね足音フェチなんですよ、ロベル・ブレッソン
って、いや、僕それ聞こうと思ったんですよ、
いるじゃない
ですか、実はロベル・ブレッソンの話もしようと思ってて、そう、笠木さんに僕昔スリって映画を見せられて、うん、すげえかっけえと思って、うん、で今回も見てちょっとロベル・ブレッソンが蘇ったんですね、
蘇りました、
はい、
それはもうまさしく、
あ、
笠木さん一番聞きたい言葉です、
笠木さんロベル・ブレッソン好きだった、そういえばと思って、
う
ん、
そう、だからそのさっきの足音の話も関係するけど、ロベル・ブレッソンってあれ音結構かなりこだわってるじゃないですか、
なるほど、
結構後付けでいろんなものつけたりして、はいはいはい、でなんでここでこんな音するのみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのも結構入ってるんですよ、ロベル・ブレッソン、
はい、
でそれをやりたいとずっと思ってて、
あ、すごい、はい、
で、つまりロベル・ブレッソンみたいなことをやりたいと思ってて、はい、音的に、
はい、
でそういう目で見たら、はい、確かにこの作品、はい、ずっとこの登るって男が嘘ついてるじゃん、
はい、
でそれを一切顔に出さないじゃん、
はい、
だから
そか
ちょっとスリっぽく見える、
スリっぽく見えるんですよ、
そうなんです本心を一切隠してずっと演じてる、
ただ最後の最後でちょっと本心出す、
そうそう、最後の4分の1ぐらい
で、ね、いや、ちょっとですね、ちょっと盛り上がってきました、僕ですねこれ見て、実はですねロマン・ポランスキーの、うん、ゴーストライターという映画をですね、めっちゃ思い出したんですよ、
笠木さん、ゴーストライター俺見てないな、
笠木さんご存知ないかもしれないですね、
ロマン・ポランスキー、
実はですね8年ぐらい前かな、イワン・マクレーガーが出てるんですけど、
うん、
これもイワン・マクレーガーが車に乗っていろんなとこ行きながら、
うん、
謎を解くっていう映画なんですね、はい、でこれがですねもうイワン・マクレーガー一人ぼっちでこう詮索するんですね、街、島とかを、
うん、
うわ似てるなと思って、
あ、そうだ、
はい、であとロベル・ブロッソンのスリーをちょっと思い出したんですよ、うん、
いいね、
で、あ、笠木さんそうだ好きだったと思って、ですね、
いやでもいいよそれ、ブレッソン思い出してくれたの嬉しいな、でもそのロマン・ポランスキー見てみよう、ロマン・ポランスキーも僕好きだから、
うん、確かにお好きそうですよ ね、あとめっちゃ、マイグマさんがこけるじゃないですか、
予告編でも使われて
る、ね、橋ね、
東大のあれ先だよね、
あ、そうです、東大のところでこけるところ、
あれは、最後の方か、まず僕すごいいいなと思ったのが、
うん、
ちょっと戻りますけど、橋のところでですね、舞熊さん と、武田さんが言い争うシーンがあって、
はい、
あの芝居がやたらすごいかっこいい、2人の
素晴らしい、
これが見どころ、僕っていうかめっちゃ見てて、うん、うわこれこの2人の演技うまいなと思って、まあ、プロの俳優に言うのもなんですけど、
うん、
いやこれかっこいいなと思ってて、
うん、
これは実際にここも練習したんですか。
そうだね、まあ、その一通りは一、
はい、
日だけ都内で練習リハーサルをする時間をいただいて、まあ、数時間でしたよね。
そうですね。
でそれでやったんだけど、まあ、その時はやっぱりキャラをどうするのかっていう話し合いが基本的なんで、
はい、
あそこまでびっちりとはできない、
はい、
だけど、まあ、ある程度その時やって、だから あんなにこう密度が高い状況での芝居っていうのはやっぱり現場ですよね、あそこで初めて。
これでも現場で事前にこのお二人は練習してたんですかね。
多分その控え室とか待ち時間である程度、はい、まあ、カレ読みみたいな感じでやりとしてやってたけれども、あそこまでびっちりとは多分やってないですね。あそこはやっぱり現場での、スパークっていうのはあったと思います。
ちなみに現場で、その本番始まる前に、ちょっと練習というか見るじゃないですか、流れを
リハーサル
で、ね、
ドライでね。
そうですね。その時からもうあんな感じいい感じだったんですか。
ね、
結構何回かテイク重ねたんですか。
いや、だからもうそうそう、だからこれはもうこの作品全てに通じることなんだけど、
はい、
ほぼ、
はい、
ほぼね、
はい、
50% はテスト1回、本番1回、
え、マジですか、
うん、で残り 50% は一発本番。
笠木さんでも、まあ、昔はそんなんじゃなかったです、
ね、昔は全然違ったけど、
時間
が、いやだけど、そうそう、
とにかく時間がなかったってこと
です、ね、時間もないけども、はい、いやいや、昔ってそれいつ頃の話、
あれね、あれですよ、V シネですよ、
はい、違う、それはもうあれだ、あれだから、
やばかったですよ、あの時、
あれが違うから。あれが、
あれが違う
ん
です
ね、うん、いろんなものが違うから
、V シネの時はもう大変でしたよ、
あのいいのよ、
分かりました、
うん、でなんだっけ、そうそう、だから生じゃねえや、本番一発本番撮ってる、
ちょっとですごいな、それは
だからすっごい芝居が生々しい、
あ、なるほど、
すごいリアル、
うん、
で特に確かに稲穂さんの言う通り、はい、あそこは最高なのよ、でなぜならこんあのあれあれですよ、3日半目に撮ったんですよね、
最後
の最後に、
じゃああれ、え、あれでクランクアップ的な感じですか、
そうです、でだから
なるほど、
みんなの気持ちも晴れ晴れするし、
なるほど、
しかも朝一で、でもう大体もう危機は全部乗り切ったのよ、
なるほど、
あ、であと記者会見まで1時間あるから、うん、1時間好きなだけ撮っていいよみぐらいの雰囲気だったのね、でもうこっちもテンション高いし、向こうもあの役者側もテンション高いと、でそこでもう思う存分にやれたっていうのはあのシーン、
最高潮だった
、なるほど、
うん、だからもうあそこはもう本当すごい絵の、すごいいい絵が撮れてるんですよ、
それはそういう順番もあったんですね、
そうで、あとあの二人あそこなんかすごい、なんだろうな、ポスあの郵便局から武田里奈さんが逃げてきて、
はい、
でそれを追いかけるとこから始まるでしょ、
そうですね、
で最後二人別れるとこ、
はい、
でそれぞれのそのシーンの始まりのキャラクターの心情が一番最初と最後でガラッと変わるんだよ、
ね、あ、うん、あ、なるほど、
でそこでこう秘密が開示されてっていう、すごい二人のこう感情の波が激しくてダイナミックで、
うん、
なんかこう音楽みたいなのね、
うん、
それがこうあの二人がそれをこうアドリブで即興でそうセッションしてるみたいな感じが、
アドリブだからね、セリフも、
うん、かなり、
アドリブ、
いや、まあ、基本はあるんだけどね、はい、流れはセリフ、はい、まあ、基本セリフ通り言ってるんだけど、
はい、
例えばあの2人がこう追いかけっこする時あるんだけど、そこで武田さんがこの詐欺やろうとか言
いますね、
ああいうのも全部アドリブですから、ああいう間をつなぐところはアドリブで、
いや、なるほど、
本当にあのシーンはすごいいいですよね、
いや、なるほど、すごいな、なるほど、面白いな、その後ですね、ちょっとあの聞きたいのは、まあ、あの舞妓さんが走ってこけるところ、
はいはい、
あれなんで採用したのかなと思って、
ああ、あれもう NG シーンで分かった、
まあ、NG シーンというか思いっきりこけてるっていうで、僕思い出したのが、トム・クルーズのコラテラルっていう
か、コラテラルあったね、
マイケル・マンが、う
ん、
監
督なんですけど、あれ何かあったっけ、
あれでトム・クルーズが思いっきりこけるんですよ、
いつ全然覚えてない、
最後の方なんですけど、
そうなん
ですね、でそれでこれ NG なんですよ、
うん、
でもマイケル・マンが、うん、あ、これ面白いから採用って言って、うん、トム・クルーズがですよ、
転んでたん
だ、思いっきり素で転んでるシーンを採用してて、うん、
あ、
面白いな、でもこれでこのシーン見て、うん、あ、笠木さんもこれあの NG だけど採用したのかな、
う
ん、
そうだね、これがね、これもうちょっと話すと大変なんだけどね、山田さん、
あの全部話していいの、
あの日がもう一番大変でしたよね、
大雨、
あれ、え、大雨、
もうずぶ濡れだよね、
もうずぶ濡れ、
あのシーンは終始
だから、もういつ撮影中止になるかみたいなっていうような状況
何日目ですか、
あれが3日目ですよね、
3日目だ
あれが3日目の、
これ東大のシーン全部カットじゃないかぐらい、もうずっとザザブリ、
え、東大、
あれ東大の裏で撮ってるから、
あ、そっかそっかそっか、
あ、東大の裏のこの鳥居のところ
ね、あ、東大の近くに鳥居があるんですね、
すぐ裏に
東大のすぐ裏に、
あ、そうなんですね、
そこで太陽と一直線っていうところのシーンで、
撮影中止になるか、
中止しようって言ってたね、
言ってたね、
もう中でご飯食べようかと思ってた
もん、そうそうそうでも現場的にはもう一番の危機を迎えてて、で本当にもうこれ取り切れるのか、いや、もうこれはもうシナリオ上でオミットした方がいいなみたいなっていうところで、まあ、とりあえず撮ってみようと、
いける、
はい、まあ、雨がこのあと 10%15% 雨が雨足が強くなったら切るけど、うん、とりあえず行けるとこまで行こうっていうところで、
はい、
行ったら、
はい、
あそこで転んだんです、
前山君が、はい、思いっきり、
うん、で転んだ時に、
はい、
あれ、これわざとかなと思ったんですよ、
はいはい、
どっかで、
はい、
しかもあの転び方がすげえ美しいじゃないですか。
あの美しいし、うん、あのちょっとシーンに合ってるっていうか、
そう合ってる、
もうあのどうしようもないもう男が、
そうあそこで転んでほしいと思うところで、
そうですよ、ああいうのあるじゃないですか、現実にも。
ある
もう最悪最悪最悪なことが重なって、
あるある、そうそう、
また最悪なことが起きるんで、
あるね、
はい、慌てて、
であれがね、転んだ時に、
はい、
あぶっ込んできたなと、
はい、
さすがアルファエージェンシー前任せやん
思ったのは多分、ね、
ここで、はい、ここでやるのか、
はい、
と思って、はい、ちょっと待ってたの、はい、起き上がるの、はい、あこっからどうやって芝居組み立てるのか、
う
んうん、なかなか起き上がってこないから、うん、あこれ本当にこけたのか
多分そうやってワクワクしたのは笠木監督だけで、周りのスタッフはやばい転んだと、
さすがドイツ
なんだけど、監督が OK ってことを言わないからずっと回してるのよ、
はいはい、
誰も動けないで、
はい、なるほど、
シーンとして
るの、極悪
人だと、みんな思ったんじゃない、あれは、はい、マイマグのうめき声だけがちょっと聞こえるみたいな、なんか
あれ痛そうですもんね、
すっごい痛そう
ですよ、めちゃくちゃ痛い、
ちょっと命の危険もあるぐらいの感じじゃないですか。で、でそれであ、はい、と思ってでカットかけて、でそしたらメイクさんがこう駆け寄っていって、うわ大丈夫ですかみたいな、
あれ5分後にカットかけたって本当ですか。
いやずっとあれみんな5分長回ししたとか1分ぐらいあれほっときましたよねとか言われるけど、あれ本当5秒しか待ってない
です。5秒だけ、
5秒しか待ってない、
体感時間が長い、
体感時間が
みんなもうやばっと思ったから、
5分ぐらい待って、5分ぐらい監督回してましたよねとか言
われる、ひどいな、
違うから、5秒しか待ってないです、
はい、
で何の話だっけ、
それでも駆け寄って、
あそうそう駆け寄ってね、でそこから実はちょっとね、
すりむいてますよ、
そうすりむいたりして血も出てる、
絶対そうですよね、
そうそう、ですぐ芝居できない状態になっちゃったから、でそのまま控室に戻っていって、
あ一回戻ったんですね、
うん、でもう現場はもう絶望でしたよね、
うん、
あもうこれは終わったなと
思った、あ絶望、
うん、っていうような状況で、でもなんとその5分後ぐらいですかねに、普通にケロッとした顔で前枠戻ってきて、あ大丈夫なんでやりましょう、
すごいかっこいい、
もうその雨もかなり降り出してて、だけど戻ってきてくれたから、あじゃあ一応最後まで撮ろうと、
いい
どんなに雨が映ってても撮ろうと、
かっこいい、
富澤助監督と僕とで決めて、
うん、もうやるしかないと、
ああでもうテストもない、ああもうカメラもいろんなカット終わってたけど、もうあの最低限のカットだけ撮る、
なるほど、
うん、でもう、ね、超省略して、全てを省略して、芝居も全て省略して、いろんなことがあったんだけど、
はい、
でそれで1時間30分ぐらいですかね、で全部取り終えて、でもうあとはどうなるか分かんないけど、まあ編集あとも編集で任せた、うん、っていう感じで取り終えて、
次重要なシーンだからあれがなかった、
いやすごいな、
でそれで後から見てみたら、まあもちろんその転ばないシーン、うん、OK シーンも撮ったんだけど、転んでるシーンがあまりにも迫力があるんで、
うん、
しかもそれ全部映ってるんですよ、我々の息を飲む空気とか、転んじゃいけないようにここ転んでるよってしかも本当に痛がってるよ、
いや痛そうでしたね、
うん、あれを見て、いやでもこれはちょっと使いづらいな、さすがだってこれもうね本当に怪我もしてるし命の危険もあったかもしれないしと思ってたら、ふと矢壁さんから電話があって、
はい、
いやなんかアルファエージェンシーのマネージャーさんと前沼君が、
はい、
なんかあのカット使ってほしいんだよねって言ってんだよねとか、
はいはい、
っていう情報が入ってきたんですよ、
はい、せっかくだし、ね、
うん、せっかくだし、本当にあったんですか、
本当に、
あすごい、
でそれで「使っていいんですか?」みたいな、
うん、
で喜んで使ったと、
はあ、
そしたら、ね、作品を流れで見てみたら本当にあの転びがあるなしでは全然印象が違う、
違いますね、
うん、全然違う、
ボロボロになっていく男のなんか表してるんです
ね、表してそうやってちゃんと見えるんですね、
見えるんですよ、
しかもあそこで結構この今回の作品って女性陣からの感情移入っていうのがどっか難しいところあるんだけども、
なるほど、
あそこでやっぱこけておくと、
うん、
なるほど、
あ一回ちょっと罰を受けて
るから、ざま
あ
見ろって、
そうそうそう、ね、罰を受けてるから、
ろくでもない男だからね、
そうそう、だからそこからちょっとフラットに
入れるっていう、島根の神様があそこで、
う
ん、
そう転ばせた、
転ばせた、ちょうど罰が当たったぞ
なるほど、
そうだからあの雨も本当は雨なしでやってた、雨ないっていう設定でやってんだけど、あそこで雨降ってるがゆえに、
うんうん、
むしろいいよね、
いいです ね、なるほど、
うん、
あ、じゃああの、あそこ焦げたところはもうツルッツルだったんですね。
ツルツル、本当にツルツル。
危ないですね。でも
危ない、これでしめしめと思ってたでしょ。
まあ、まあでもね、もうちょっとその転びについて言うと、
はい、
僕はもちろん回してる時に、はい、あ、ぶっこんできたと思って、はいはい、もしかしたら本当にあれかなと思ったし、はい、あと編集の時にも、はい、まあ、もしかしたら使えたらいいなとか思ってたけれども、はいはい、あの前熊くんが、はい、あの記事、記者 の、 あのこの作品の取材を受けていて、でそのインタビューで言ってるんだけれども、はい、僕もあれは別にわざと転ぶつもりなかったけど転んじゃったんだけれども、その転ぶ瞬間にあれこれも芝居に生かせるなとって瞬時に思ったらしい。
ちょっと思ったんです、
ね、思った、だから
それは言ってますね。
僕だけじゃないです。なるほど、美味しいと思って本人も
前熊さんも思った、うん、なるほど。いや、
無意識の演技だと。
そう、多分演技してたんです。だから転んだ後も前も多分演技してたんですよ。
いや、いい話ですね。ちょっとあの、あと、まあ、時間があれなんですけど、ちょっとお聞きしたいのが、うん、最後ですね、軽トラが台車で来て、うん、あの2人が乗って、
うん、
帰るんですよね。そこでですね、うん、あの窓ガラスにですね、うん、長い電線が映るんですよ、やたら。
最後のカット。
カットです。
あ、映るね。
だけのね。
映るね。
あれがすごい気持ちよかったです。
気持ちいいよね。あれね、わざとじゃないよ。わざとじゃないよ。わざとじゃないけど、
あの。あれ、だから、うん、あの、映画の神様が。
映画の神様がね。しかもあれ、鳥も映ってんだよ。
あ、鳥も映ってます。
映ってる。
鳥も映ってます。
しかもあの鳥一番大事なところで映ってんだよ。
すごい。
プロポーズして、どうなるのかなって、鳥が、なんか、のりこの気持ちのように。
すごいすごいすごい。公園兄弟みたいですね、なんか、ね、
う
ん。
で、しかも、あの、電線とか映って、のりこの表情が、うんっていうのかうんって言わないのかっていう時にはノリコの表情あんま見えないんだよ、
ね、
で見えないんだけど、うんっていう時にチラッとちょっと見えるようになる。
は
あ、あれも別にね、その狙えるわけないでしょ。狙えるわけないんだけど、映画の神様がそういうショットを撮らせてくれてる。
そうなんですよ、うん、僕あそこ窓ガラス何も映らなかったらって考えたんですよ、うん、でもやっぱりああいう雑物が映った方が絶対いいなと思って、うん、
絶対いい。
で、あの電線がですね、うん、なんか2人をね繋いだように見えるんですよ、一瞬。
なるほど、
赤い糸で、ね、そうなんですよ。
なるほど、
一瞬赤い糸かなんかで結ばれたように見えるんですよ、うん、で引いていくんですよ、うん、あれがですね、でそこでしかもプロポーズするっていうのが、うんうん、この一日の出来事で、うん、あ、いいな、気持ちいいなと思って。そう、気持ちいい。
あのね、ガラスの釣りがすごいなんかいろんなイメージを想起してくれるというか、
はい、あれちなみにあの、牽引ですか。
あれはね、
カメラをつけたんですか。
いや、あれ実際走らせてるね。走らせて、あのカメラを吸盤で、フロントガラスにつけてると。
あ、なるほどなるほど。
だから割と芝居は2人にお任せっていう。
いや、
音だけ聞いてるって、こっちは。
いや、あれ気持ちよかったですね。あれ、
あとあそこで言うならやっぱりあの武田さんのセリフ、
はい、
武田さんの最後の運、
はい、
あれよくないですか。
いいっすね。いや、もうそれは監督いいっすよ、もうそれは。いいじゃないですか、それは。
あの武田さんの運がね、
運がね、かわいい。
ちゃんと
武田さんのことお好きですね。
好きだね、うん、好きだねって言
える。
いや、武田さんのですか。のりこが好きなん
で。のりこ
が好き。武田さんのあの運をちゃんと運って言ってない。言ってないでしょ。
あ、どういうことですか。
うん、みたいな。
ああ、
ちょっと
聞き取れないぐらいだもんね。
聞き取れるのか聞き取れないかぐらいの運なんだよ。
なるほど。
あれがもう可愛い。
ただでもこの二人はこの後絶対破滅っていうか、う
ん、言っちゃった。それ
は、いや、僕はでも、うん、だって絶対、だってそのヤクザが追いかけてくるわけじゃないですか、ヤクザっていうか。いやいや、
設定ではダッチチャレンジャーを諦めてるから。
あ、そっか。
そうそう、だからダッチチャレンジャーである程度返してるっていう。
あ、そういう設定なんだ。なるほど。
あの、まあ、全額は多分無理だけれども、はい、ある程度返して、はい、あとは多分ホストクラブを辞めるっつってるじゃん、
はい、
で多分店ごと多分売るんだ。
あ、なるほど、誰か売るんですね、
うん、だからそれで多分ある程度借金はチャレンジ。
あ、なるほど。
っていう、
あ、僕はもう借金が残ったのかなと思って。
だって店辞めるんだから。
え、
店辞めるって言ってた
じゃん。あ、そうかそうか。あ、それもう売る、手放す。
そうそう、売るって
こと。誰か他の人に譲るとか。
そうそう、そういうこと。
そうかそうか、なるほど。ですね、ちょっとそれ時間が迫ってきたんですが、うん、最後に聞きたいことがあります。なんかこれ見てて僕思ったんですけど、うん、あれ笠木さんってなんかお父さんってなんかあったのかなってちょっと思っちゃったんですよね。その辺はな、特に脚本に、うん、関係ないですか。
いやいや、それは関係あるよね。
あ、
そのこれも僕も母子家庭で、
はい、
だから、うん、どっちかというと逆なんだよね、昇とはね。
あ、
違う。あ、そうだね、昇はお母さんがいないでしょ。
昇はお母さんがいないのか。
お母さんがもう死んで、お父さんとずっと暮らして
る。でお父さんとも縁を切って。
そうですね、はい、で僕は、母子家庭なんで、
はい、
お父さんが常にいないっていう状態だと、
はい、まあ、そっか。
だからで、そうですね、だから一番反映してるのがおばあちゃんですよね。のぼりにとってあのおばあちゃんは、つまり母方のおばあちゃんだから、
はい、
もうちゃんとした意味では戸籍上のつながりはないんですよね。
あ、なるほど。
つまり別れた親のおばあちゃんなんで、
うんうん、戸籍はそうですね。
そう、戸籍上はおばあちゃんじゃないんだよね、
はい、
うん、で、で僕も自分の家に住んでる時に、北海道住んでる時に、
はい、
父方のおばあちゃんがいて、
はいはい、
で、普通は別れたら仲良くしないじゃない、
はい、そうですね、もうだって関係ないですもんね、
関係ないから、
はい、
でだけどなぜかうちの母親はそのおばあちゃんとおじいちゃんのことすごい慕って、で孫の僕を例えば七五三だったりとか、
はい、
いろんな入学式とかね、卒業式とかあるたびに、
はいはい、
もちろん学校とかには来れないとか来るのおかしいじゃないですか、
はい、
だけれども、うん、ちゃんと報告してちゃんと僕をこう連れてって言ったりくれてしてくれたんだけれども、
はいはい、
その時にすごい可愛がってくる、
はい、
おばあちゃんとおじいちゃんがね、でそれは僕が大人になってもずっと変わらない、今でも変わらない、おばあちゃんはまだすごく健康で生きてるんだけれども、今でも変わらないから、でそれがやっぱりでかい、
なるほどなるほど、
ね、
そういうの結構気持ち入ってるんですね、うん、笠木さん
めちゃくちゃ入ってるよね、沖縄でそれで再会、
あそうだ、
あそうそうそう、だから
それニュースになってました、
なんだっけ、だからどこまで言っていいのか分かんないけども、
うん、
この作品を最初シナリオを書く時があったじゃない、
はい、
でもちろん何の話にするかは決まってなかったけど、
ね、
1個だけはもう完全に決めてたの、
はい、
でそれは、自分のおばあちゃんを沖縄に呼ぶことなのね、で呼んでこの作品を見せること、
なるほど、
でだから確実におばあちゃんが出てくる作品にしたいと思
って、なるほど、それは決まってた
んですね、そうそう、だからそのおばあちゃんがキーパーソンになって、話が進んで、で最後に、いい感じで終わると、
なるほど、最後お金渡すところちょっとキュンときましたね、
キュンとくるよね、
うん、いやちょっと
それでおばあちゃんからお金もらったの、
すごい素敵な、
お金はそうですね200万ぐらいもら
ったいいな、
沖縄
沖縄、ね、
いいなそれ、
今のはちょっとカット
ね、カット多いっすね、
カット、
今のはカットでもカットも生かしていい
よ、うん、はい、ちょっとですね時間があれなんですけど、そんな感じです、すごいたくさんお話聞けて、これ今日笠木さんにお話聞いてですね、矢壁さんと笠木さんにお話聞いて、さらにちょっと深まりました、映画に対する、うん、
これを聞いてからちょっと見てほしいね、
ちょっともう一回ぜひテアトル皆さん行きましょう、これ聞いて、
行けない行けない、もう終わってる
から、終わってる
テアトル以外である
でしょ、あそれ4月2日か、まあでもちょっとね、なんとかして配信でもなんかみたいな、
というかこの稲穂さんの、
ね、はい、力でね、
力で、
はい、
まあ今回は我々はコロナによって、
はい、
コロナウイルスによって、
はい、
ウーハンウイルスによって、
ウーハン、はい、
中止に追い込まれました、中止というか、まあ、はい、散々な目に遭いました、
はい、
でしかし、
はい、
これが落ち着いた時には、
はい、
確実に私は考えてます、は
い、本当ですか、
これをもう一回映画館で流すと、
笠木望むの逆襲が始まる
んです、ね、コロナウイルスへの逆襲です、この作品はコロナウイルスに負けません、
分かりました、
もう一回どこか、まあ、それが都内になるのか大阪になるのか名古屋になるのか北海道になるのか分からないけれども、どこかで映画館で流すん でその際にはこの話を、聞いたお客さんが、
はい、
もう一度、
これでも本当すごいいいラジオでした今日
まだまだ言い足りないの、日本とアメリカのこととか、
ね、言い足りないことはめちゃくちゃめちゃくちゃある、ね、
また後日、
ま、全然
パート2作りたい、
また後日、はい、また後日ちょっと
なぜダッチチャレンジャーにしたかの
下りだ
った
、次回予告、次回予告しますね、
じゃあちょっと次回また
次回の予告で僕からちょっと質問を稲穂さんに投げます、
分かりました、
まず一つは、
はい、
この作品は、
はい、
ノボルがダッチチャレンジャーに強烈な愛を持ってます、
そうですね、
でなぜそれはダッチチャレンジャーじゃないとダメなのか、
はい、
なんでそれが BMW じゃダメなのか、なんでフェラーリじゃないのか、
はい、
っていうことには 僕なりの意味を込めた作
品なんです、ね、
でそれっていうのはのぼるが五郎と対峙した時に、
はい、
唯一言うじゃないですか五郎に、はい、あれがチャラい車だ と
あ怒りますね、
5700cc370 馬力の
切れます、ね、
ダッチチャレンジャーだぞとなめんな と,
本物だと
で五郎がそれに返したよね、うん、でそれで黙っちゃうんだよね登るが、うん、
なるほど、
なぜ黙るのか、
あなるほど、
それをちょっと稲穂さんはもう一回見てもらって考えてほしい、分かりました、そこにどんな意味があるのか、
それアンサー考えます、
アンサー
いやー今日はちょっと貴重なお話聞きました、本当にありがとうございます。それではですね、今日のゲストは、映画監督の笠木望さんと、プロデューサーの、矢壁秀道さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
有意義な時間を過ごさせていただきました。稲尾さん、ありがとうございます。
楽しかったです。
ありがとうございます。失礼します。